はい、ということで天変文化系トークラジオ29歳までの地図第321回321ということで、はい、どうも、金山田です。
はい、金内武夏アニメーションです。はい、
あ、どうもレイトです。
あ、どうも高島です。
はい、どうも、
どうも。
寒い日々、そしてコロナの日々が続いていますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、虚勢されたみたいな声出してる
けど、なんかね、寒いじゃないですか。
うん、
で、まあ、ちょこちょこ部屋窓開けてるんですけど、まあ、でもやっぱ暖房入れっぱなんですよ。
うん、
そう、なんかね、やっぱ眠くなっちゃってね。うん、
いや、もう俺さ、今日もう12時とかに起きたのに、その後3時間ぐらい昼寝しちゃって
それって
普通のこと言っちゃいましたけど、
それやば。え、12時に起きて、
でなんかご飯食べながら、あの Nintendo 64のゼルダのプレイ動画とかをずっと見て、はい、で疲れたら寝るみたいな。
それもうでも昼寝っていうかって感じになっては昼に起きてる。
いい気なもんですね。
いや本当にもう寝るのが本業ですよ。寝て
金もらえないよ。でもほらやっぱ
知見のバイトとかやれば
寝るのが仕事は赤ちゃんだけだから。
有料版さっきの有料版で話した近婚西野の話じゃないけど、やっぱこうさ、
うん、あ、西野を休ませる
件、はいはいはい、
竹木が寝てるのを見る権利とか、
うん、なんかね、あの若い女の子がね、あのグレーゾーンの風俗ビジネスとしてやる分にはありかもしれないですよ。
どういうこと
え、だからそのおっさんと一緒にホテルとかに入って、別におっさんじゃなくてもいいけど入って寝て、まあ、寝るんで、あの、まあ、触るのはダメだけど見てていいですよみたいな。なんか10年くらい前、僕の友達がなんかその、まあ、男の友達なんですけど、うん、なんかただなんかおっさんにマッサージされるみたいな感じの仕事で金もらってた友達がいて、
う
ん、マッサージなんですよ。マッサージされて金もらえるっていう、
結構でもグレーですね。
いや、そう、グレーのやつ仕事やってる友達がいて。
でもさ、うん、今の話も結構ホテルまで行くとか、やっぱそこがちょっと大変じゃないですか。
うん、
でさっきのやっぱ近婚西野さん的に言うと、やっぱりこう行くじゃなくて、
あ、休んでるよ、
行くじゃなくて来いじゃないですか。
あ、そうですね。
俺がタクシー乗ってる間に話聞いちゃうけん、うん、来いよっていう話じゃないですか。
はい、まあ、詳しくはね、有料版で。
有料版、はい、すいませんね、ちょっとこう我々もやっぱオンラインサロン化していくので、やっぱちょっとね、やっぱ来年再来年ぐらいです、映画をね、やっぱこう煙突町のね、なんかこう、
まずは絵本出しますか。
絵本、いや俺絵本書くよ、全然絵本書くね。
絵本、
そうっすか。
ミッキーズメンバーを休ませる権利みたいな。
そう、だからあの僕らになんかお休みっていう権利とか、
ね、あの、はい、僕たちからお休みって帰ってくることがありますみたいな
権利、
あ、ことがあります、あれ卑怯だよね。
あのさ、社交心を煽るみたいなシステムなんでしょ。あとなんだっけ、レターポットだっけ。
あ、そうそうそうそう、
ね、
でなんか
さっき言ってたやつか、
そうそう、
文字を買うみたいなやつね。
そうそう、文字を買うやつ。
ほら、あのミクシズのさ、あのメールって結構こう長文化が著しいじゃないですか。
はいはい、
だからそのミクシズレターポット
を発言権
導入することで
1文字1円で読んでやるよってこと。
そうそう、もうあの長文メールを送りがちリスナー、だからもう杉さんとか、
杉さんとか、
笹川さんとか、
笹川さん
たちは、もう、満単
位
の、満単位のお金を、
あのね、あの、曲がりなりにもね、あの、初期面である僕や山田はね、1年目は、メールたくさんくださいみたいな、ね、もうみんなちょうだいよ、
ね、初めてさ、メールが来た時なんて嬉しかったよ、本当に、
ね。嬉しくね。それが今じゃ
メール送るなら金をくれみたいな
金をくれる、
そういう
金が払ってれば読んでやるよ、
そういう風になっちゃいけない、
いけない、いやでもきっとだって多分西野だって、ね、西野さんだってあのあれですよ、多分最初にファンの人から応援してますって言われた時はきっと素直に喜んでたはずですから、
うん、うん、さっきもさ、有料版でちょっと話したけどさ、西野さんのオンラインサロンでは何をやってるの、何が分かるあれなんですか。
え、なんか
人
脈, 人脈じゃないの、なんか 同じような思いを同じような思いを抱えた人たちが、
うん、
だからまあ言っちゃ
う。でもそれで言ったらこのポッドキャストもさ、同じような思いを抱えたさ、うん、なんかこう
アルプススタンドの端の方が嫌いな人たちみたいなのが集うみたいな。
そう、
うん、
ねえ、アルプススタンドの端の方が嫌いなやつらのカルトみたいな感じでしょこれ。
まあだからまあだから ビジネスチャンスですよね。
ねえ、うん、つまり
アンチスレ、有料版アンチスレ。
ジョジョ秀夫、ジョジョ秀夫が嫌いなやつらから金を取るみたいな、
うん、みたいなことを
その人脈が
気づけるっていう。
でもなんか こう言ったら、うん、
いやいや、なんかね、あのよくなんだっけ、その西野のサロンで、なんかこういうね、あの外部の人たちとか、僕らみたいな人たちのことをなんか信者とか言うと思いますけどみたいな感じで予防線事前に貼ってるらしいんで、
まあでもオンラインサロンってそういうもんですよ
ね。貼らずにはいらないでしょ。
そう、まあね、
うん、まあ、大体入る前はどんなところでもさ気持ち悪いなと思うじゃないですか。
そう、ね、入っちゃうと、う
ん、なんかそういうファンコミュニティみたいなのって、うん、まあまあ、入っちゃうとなんか、いや意外にあいついいこと言ってんだよねみたいなさ、なるもんじゃないですか大体どこでも。
ああ、どうなのこれはさ、うん、実はさ、実際俺たち今これ自己研究的なことになってないの、これ大丈夫大丈夫ですか。
いや、まあまあ、うん、
だから、
ね、まあ、規模は、ね、全然違いますけど。そうっすよ、だってさ、ねえねえ、あのポッドキャストのあれ見ててさ、底辺文化系みたいなさ、なるわけじゃないですか。
底辺文化系っていうところで、そのやっぱこう共感を集めてですね、そのあれです。
いや、だからあざといなみたいなさ、
そうね、
これよく見りゃサブカル漫画だらけのアイコンじゃねえかよみたいな、
ね、まあ、あれも僕の本棚ですけどね、うん、かつての、うん、かつての、うん、今はあの4割方引っ越しに伴い売られてしまった漫画たち
の、
うん、あれほど今充実はしてないですけど、売られたやつですけどね、うん、もう本当に、
まあまあ、
はい、まあ、そんな感じで、まあでもね、あの、まあ、皆さんコロナ禍の中で元気に、
はい、
まあ、ちょっとやっていきましょうということで、
はい、はい、
ちょっとじゃあ、はい、信者の皆さん、はい、よろしくお願いします。
ひどい、
ひどい。
有料版で言うならまだしもね。
そうです、
多分普通に
信者っていうほどの熱量で聞いてくれてる人はいるのかっていうね、そういう問題ありますからね。
まあね、
あ、でもさっき、あの、すいません、あの有料版の方で3人いるところで言ったんですけど、さっきちゃんまつさんから、あの、あげましておめでとうございますの、あの、
まあ、おめでとうございます
メッセージをもらって、あの LINE でもらったんですよ、うん、年賀状で、はいはいはい、もらったんですけど、うん、あの肉地図の人にも伝えてくださいっていうので、あの肉地図がなんだかんだで一番あの映画に対して真摯な番組だと思いますよみたいなことをちゃんまつさんが言ってくれましたよ。
あら、
ありがとうございます。
全部の番組言ってんじゃないの、そんなの。
言ってるかもしれない。ちゃんまつさんは言ってるかもしれない。ちゃんまつさんは言ってそうだな。ごめん。ちゃんまつさん言ってそうだわ。
定型文なんじゃないの、それ。
すいません、ちょっと、あの、おだてられたらすぐ木に登る。なんか、そういう感じでした、僕今。はい、
いやいやいや、でもありがとうございます、なん
か、ね。恥ずかしい。
そんな。
はい。
そう、ちゃんまつさんもさ、あの、都合 1.5 回ぐらいしか会ったことないんですよ。うん、なんやかんや
ですよね。だって、あれですよね、お呼びして、喋らせないみたいな。
フォローの近いね。そう。そうこのポッドキャスト良くないやつね。やっぱね、4人でね、撮ってる回にゲスト呼ぶのはね、うん、無理。無理。
割と、あの、なんだろう、バガバなら全然炎上し得た回ですよね。う
ん、てか、なんかね、あの、初対面じゃなくて、ある程度関係値がもともとあって、うん、ここの会話に、こう、うん、カットインすることがあんまりこう、うん、関係値的にも問題ない人だったら呼んでもあれだけど、うん、いきなり初対面でお願いしますっていうので、うん、まあ無理、もうこの4人のモードになってからは、うん、無理です。はい、
はい、
まあね、よかったら数年前の心の誓いとかね、ちゃんまつさん出てくれてるので聞いてください。
心の誓いもね、続編やるみたいでね、
うん、
ああそうか、ね、じゃあ改めてね、そこでなんかちゃんまつリターンズみたいなのできますよね。
別に、うん、ちゃんまつさんすごいコロの地好きな人だったらさ、コロの地のたんびに呼ぶとかあるん
です
よ。別に、
いやでも、ね、やっぱうちら的な文脈で言うとね、コロの地でしょ、まあほぼ初対面、ね、ほぼっていうか初対面みたいなね、うん、
そうですよ、う
ん、何年前ですか、結構前、
3年前とか2018年、
そうだよ、2018年、う
ん、あ、そんな前ですか、
あ、
うん、月日が経つ
の、ね、3年の時を経て、
ね、なんかあの、うん、ドイラジももう5周年ということでね、うん、なんか最近、うん、
ってことは俺らも
5周年なんですよ。
じゃあそう、
やっぱでもやっぱさ、こうさ、さっきの有料版引きずってるけどさ、やっぱこう、やっぱオンラインビジネスマンとしてはさ、やっぱりこう5周年とかってこう一番こう儲けるみたいな、うん、そういう感じだよね、多分ね。
うん。アニバーサリービジネス。
はい。アニバーサリービジネス。ね、すごいよね。はい。すいません、なんかちょっとね。
アニバーサリービジネス。
こんなに冒頭からさ、扱う映画の話一切しないで金の話だけするポッドキャストってあんの？
ひどいね。
なんか
よくない。
全然本題入ん
ねえ。やっぱね、あの今日あのちょっとレッドさんがちょっと先に予定があったんで、先にこう僕ら3人で有料版撮ってたんですけど、有料版のねダラッとしたノリをね、うん、引きずってるよこれ今ね。
良、うんね、くないです。
いつもはね本編でこうバシッと喋って。でまあ、いやね、ちょっとお疲れモードの中でちょっと喋るから、まあ、気の抜けた会話もねちょっと、
ね、
みたいな感じですけど、うん、なんか前説でダラッとしちゃってるからそのままなんかダラダラ会話してるみたいな感じになってるけど、
先に風呂入っちゃった
んですかね。じゃあもう行きます、
はい、行きます。あとどうぞ、うん、メール1通来てるんですけど、それだけ、
はい、あメール読みましょう。
はい、行きます。ラジオネーム、夏目琴葉アット基礎基本さんからですね。
はい、はい、あまたメールが、はい、ありがとうございます。
前回ドナルドトランプだった人ですね。
ですね、はい、どうも夏目琴葉アットドナルドトランプ改め夏目琴葉アット基礎基本です。なぜアットド
基礎基本ってな何
基礎基本なんですよ、うん、なぜ、はい、アットド、トランプにしたのかというと、タイムライン上でトランプの追加か凍結に抗議するためにアイコンをトランプにするブームを、補足したためですと。過去私はネタだと解釈していますと。はい。そして現在は私近辺の一派で基礎基本という言葉でドヤ顔マウントをして相手の心を、破壊する遊びが流行っていたからですと。だから名前が変わったと。こちらの遊びは割と切実なものとなってしまい、パーソナリティのタイムラインを汚す形になってしまいましたと。なるほど。はい。で、で本題の方ですね。で、それはそれとして、最近地上波にて放送があったパラサイトを発見し、肉地図リスナーとして事実上の肉地図地上波版は、見なければならないのではと思い鑑賞してしまいましたので感想を送りますと。別にパラサイトは。
そんなことはないです。
鑑賞してしまいました。
ちょっと、本当にポンジュロさんに本当申し訳が立たないのでね。
なんか認知にすごい歪みのある。
はい。
はい。
配信会ですでに予習をしている状態で見ていたこともあり、肉地図内で取り上げられていた構造の問題や本質的な部分である匂いや境界線などの話を、頭に入れてみることができたため、うん、この映画の狙いなどを理解しながら見ることができました。いや、この映画の狙いは、あくまでこれ僕らが喋っただけであって、ポンジュロさんがね、のインタビューとかを見るのが、あ、でも本当にありがとう、言って、ありがとうございます。はい。見ることができました。この作品がすごいなと思うのが、洪水被害に直面するまでの間はユーモア、もしくはコメディに寄せてしまっていて、うん、決して半地下や地下の人々に対して哀れみや同情を向けていないところだと思います。うん、もし仮に哀れみや同情、半地下、地下の切実さを切実に描こうとするならば、それはただの説教になってしまって、見る気が失せてしまいかねないような題材。それをコメディ的な、描写で、シュガーコートをかけているのかなと思いました。あと感じたのが、丘の上の人の感じる境界線という考えを自分は割と持っているなという、ところ。人間の食べ物を食べる犬に不快感を覚えてしまう自分。ゲーム配信を見ながら、こいつは俺と生きてる世界が違うと感じている自分などを思い出して、自分の醜悪さみたいなものに気づいてしまいますと。過去、これは書きながら得た気づきと。人間として基礎基本がなってないですねと。ああ、最後ね、そういうね。
はい、
なるほど。で、トラックマニアの半地下より愛を込めてということでね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
一応半地下に住んでる。
まあでも。
半地下側の。
あとあれですね、なんか、思うのが、多分、パラサイトでその半地下の人たちは哀れみとかで描いてないのは、まあもちろんそのコメディでっていうのもあると思うんですけど、まあ、そこの人たちはそこの人たちで、まあなんかその、哀れまれる対象っていうのとは別で、なんかやっぱ、生きようとは、うん、生きようっていうかその、うん、生きるため の, その生存戦略みたいなものはあるし、なんかそこはそこでずぶとく生きようとしてるっていうことだとは思う、ね、うん、でもなんか洪水とかになるとやっぱりそういう こう生きるためにこうしようみたいなことすらもなんかもうちょっとこう立ちもう歯むなんか歯が立たなくなってくるみたいな、うん、なんかそういう感じなのかなみたいなのは、うん、なんとなくって言って、まあでもパラサイトもね見たのがもう本当1年前とかなので、うん、あれですが、うん、まあ、なんとなく思いますかね、
ちょうど1年前ぐらいか、はい、そん
なんですね、うん、ね、そうですね、うん、
ロード
そんなツッコミある
ロードかよちょうど1年前って言っただけで
そんなでもねそんなでもね
いやでもちょうど1年前にっていう
かちょうど1年前にこの道通ったねとかだったらさ、ね、あいやお前それロードだなってなるけどね、ちょうど1年前は言うからね
まあそうか、
はい、過敏になりすぎてるところがあります、うん、
そう最近さその何、うん、歌詞の思い出し病みたいなのが悪化してさ、はい、なんか愛し合ってって聞くだけでさ、はい、なんかオレンジレンジの花がさ花かよって言った
り愛し合ってって
愛し合ってそうあ喧嘩してねなんか繋げたくなっちゃう、ね、うん、
なんだっけいろんな壁を二人で乗り越えてみたいなや
つですね、壁二人で乗り越えて、
うん、我変わってもあなたのそばで花になろうと
最後まで言っただけじゃん
もうフレーズ遊びでしかないですね。
よくないですね。
はい。
はい、じゃ本編
ちょっとちゃんとあの、
はい、行きましょう。
はい。シャキッとしましょう。あ、だから、はい、頭に酸素がね、回ってない。あのちゃんとします。はい。
はい。
シャキッとします。はい。
窓開け
よう。というわけで、本日は、ネットフリックスオリジナルの、
はい、
ロンハワード発表、はい、
そう、ロンハワードなんだね。
作品、ジュビリーエレジーについて、喋っていこうと思います。
はい。はい、
あらすじ
あ、わかりました、読みますね、映画 .com です、J.D. バンスの回顧録、ヒルベリーエレジー、アメリカの繁栄から取り残された白人たちを原作に3世代にわたる家族と家族の愛と再生の物語を描く、名門イェール大学に通うバンスは理想の職に就こうとしていたが家族問題により苦い思い出のある故郷へ戻ることに、そこで彼を待ち受けていたのは薬物依存症に苦しむ、母ベブだった、バンスは育ての親である祖母、マモウとの、思い出に支えられながら夢を実現するためには自分のルーツを受け入れなくてはならないと気づくっていう感じですかね、うん、はい、
なるほど。
なんかやっぱあらすじにするとなんかそういうなんか主人公の意思とか成長みたいな風に なんかなってくるけど、うん、なんかやっぱ分かんないけど、うん、ちょっとそことも違うような話っていう感じがね、
うん、
個人的にはしていましたが、うん、はい、じゃあいかがでしたでしょうか、ヒルビリエージ、はい、結構なんか割と去年ベスト回の話する時とかに割とまあもうその時から見て俺とか見てたから、うん、まあ、割となんかそこの話とかはヒルビリエージちょこちょこ入れたりとかは、うん、出たんですけど、
いや僕なんか昨日見て、うん、なんか珍しくなんかその家で映画見てたのになんか飽きなくて、うんうんうん、見れて、俺基本的にやっぱなんかこういう話好きなんだなって改めて思ってなんかアメリカでなんかこういう家族のなんかのっぴきならない問題やる映画って意外にそんな見ないなって思って、うんうん、なんかヨーロッパ映画とかだとよく見るけど、うんうんうん、単純にその興味ですごい見れたっていうのもあって、でなんかもうテンションすごい高かったんですよ、見終わった後に、うん、はいはい、なんかもうこれネットフリックス史上一番面白いんじゃないかしらみたいなので、なんかこの大絶賛コメントを求めて、うん、あのヒリビリエレジーとかで検索したら、うん、なんかあの原作の描いていたなんかもうトランプ時代、はいはい、なんかトランプ支持、取り残されたトランプ支持者の問題とかをもう完全になんかオミットしてるし、なんかあの、うん、あの主人公のなんかこうなんか所詮はなんかあの金持ち白人が考えた、はい、なんかあの弱者の成功ストーリーにしかなってないみたいな散々なかかりようで、なんかもう自分のこうなんか面白いって言ったのなんかあーってちょっとなっちゃいました
あ、なるほどなるほど、
大傑作だったよ、あ、い
や
そうじゃない、
いやそれはねちょっとそれ流されちゃダメですよ、劇場の中で大傑作
だ、いやだ俺は、いや俺はもう本当に大好きなんです、うんうん、はい、うん、
そうね、なんかいや普通にめちゃめちゃ面白い多分映画だと思うんですけど、ね、
うん、
な
ん
かロンハワードってやっぱ、うんうん、めちゃめちゃ職人ならっていうか、
うん、
なんか、うん、なんつ
うの、なんかねでも、うん、
あの、
はい、どうぞ、
いやなんかこう大体的には僕ちょっと結構なんかそのなかなか手が伸びなかったとか、その去年からねなんかタイトルは出てたけど、
うん、
なんだろうこう、うん、こういわゆる娯楽映画ともちょっと違うじゃないですか、
うん、
そのだから ね、こう気軽にこう何かの合間とかちょっと時間空いた時とか夜に仕事帰ってきてから見るっていうテンションでもなかなかないなと思って、うん、見るのが結構こう伸ばし伸ばしになる、まあ、でもそのうち 見ようかなぐらいのマイリストにずっと入ってるみたいな感じになってたんですけど、う
んうん、確かにさ去年なんかレイトさ なんか温度低かったですもんね、ヒルビリレージ
なんかそうっていうのはもともとあったその趣味思考の問題として単純にあって、
あ、それあなた娯楽王だから。
娯楽王ってなんかスケベな雑誌みたいなこと言うのやめてください、
ね。まあ、ジャンル映画とか娯楽映画とかがまあ割とは好きだからっていうのはあったんだけど、うん、でもやっぱ改めてそのちゃんと見たときに、そのなんていうんですかね、こうもっといくらでもあのこう言い方ちょっとあれなん難しいんですけど、いくらでも見づらくできたような気もするんですよね。その、うん、見づらくもなり得たというか、見づらいっていうのは、うん、いい意味でちゃんと引っかかりのすごくある映画っていうのも、うん、もうあの引っかかりのある映画にもなるし、逆になんかその何ですかね、こうどうしてもねこういうこう貧困とかなんとかっていう話になった時に、そのそこにあるちょっとその政治性みたいなものにこう、うん、引っかかりを覚えたりとかすることっていうのも多分あると思うんで。なんかこうそういうのもろもろ含めてこう、うん、なんていうんですかね、見るときにちょっと頭使うっていうか、頭とかこう心をすごい使うっていうか、うん、うん、いう映画って結構あると思うんだけど、うん、その意味で言うと、うん、なんかそのヒルビリレージに関してはもちろんそういう要素って全然ちゃんとあるとは思うし、割とこれはこれとして結構切実な部分持って作られてるんだろうなと思って見たりもしてたんですけど、それはそれとしてマジで見やすかったっていう、見やすかったっていうのは別になんかそのずるっと見終わったとかっていうことでもないんだけど、なんかその単純に映画として面白いっていうまずところをクリアしてて、なんかそこに関してはすげえさすがだなと思って、まあ、ロンハワードもあってダビン・チョコレートとか作ってるから、まあ、その別になんかなんかハンソロとか作ってるから別にその常に百発百中の人じゃないにしてよ、でもやっぱうまいんだなと思いました。なんかネットフリックス映画特有のなんかデジタルのすごいのっぺりした画質のなんかこう緑とかオレンジとかのやたらこうライトが強調された感じのなんかおしゃれっちゃおしゃれなんだけど、なんかもう見飽きたんだけどこの感じの画面みたいな画面作りってなんかあるともある気がしてて、なんか今回の映画に関してはなんかもう全然マジで普通のどこなんかこう今まで結構見てきてた普通の劇場でかかる映画のなんかこうルックになってたなっていうのとこも含めてなんかすごい見やすかったなっていうのをね、まあ、普通にちょっと表面的な感想としてはちょっとあった、うんうんうん、
てかさ、ロン・ハワードって意外に若いんだよね。なんか俺もっとなんかもう80歳ぐらいの人だと思ってたらさ、66歳で、今
スピルバーグとか同世代、まあ、ちょっと下ぐらい
そう、うんうん、なんか80年代後半ぐらいから活躍してる人っぽくて、バックドラフトとかって91年とかで、
昨日アメリカンビューティーとかだっけ、あれ違うか、う
ん、アメリカンビューティー、
アメリカンビューティーは違う、
アメリカンビューティーは違う、
ビューティーマイク、
アメリカンビューティーはサムメンです
アメリカンビューティーはあれだよ、
あ、そうだそうだ、
サムメンです、うん、俺あいつと混同してたわ、ほらフォレストガンプとかバックザフューチャーの人、
あ、はいはい、
そうそう、あれさ、ごっちゃになんない、ロバート・ゼミキスとロバート、
それはわかる、
なんか子供の頃から割と見てきた重厚な映画を撮ってたじいさんみたいな、なんか枠、
はいはい、
そんなに言うほどじいさんではないんですよ、ゼメチスもね、
うん、
そうそうそうそう、
でもなんかやっぱこうフィルモグラフィーの、
うん
うん、なんか統一性のあんまなさとかも含めて、なんかやっぱすごい職人感はね、
うん、
なんかすごいあるなって、うん、なんかでも今作なんかまあ一回去年年末に見て、まあ、今回改めて一応もう一回見たりとかしたんですけど、うん、なんかやっぱすごいこうアメリカのなんかその古き良き価値観、
うん、
古き良きっていうか、まあ今はそれを良きというのかどうかはまああれだけど、まあ昔ながらのアメリカ的な白人のあり方、
うん、
みたいなものがなんか現代に対してどうかみたいなって、結構なんか話の感じとかって結構なんか割とこうどっちかというと結構イーストウッドとか撮りそうな感じだなみたいな、
うんうん、
だから結構なんか最初見た時思ったりとかしてたんですけど、なんか2回目見て思ったけど、なんか結構こう男の人から見た女の人の話だなっていう感じがすごいして、
うん、
ってなってくるとちょっとそれってイーストウッド的な題材でもないよなとか思ったりして、うん、なんか話だけ取り上げると要はでもその一大期っていうかそのさ、田舎でこうそんなに豊かじゃないところで生まれたその少年っていうのが、まあ、めちゃくちゃその 勉強頑張って、一角のねものになりましたっていう、なんか結構そのさ成長譚っていうか、こうビルディングスロマンっていうかさ、なんかそういう感じの話、格好好きではねっていうほど成功話っていうほど成功話じゃないんだけどさ、まあなんかでも一応なんかそんな感じではあるじゃないですか、そのかつて苦労していた頃と、まあなんかその成功の入り口にたどり着くところまでっていうところで、でもなんか多分メインなんかそのもちろんその田舎町のそのまあでもすごい印象的な、まあほぼほぼ黒人とか有色人種がメインでは出てこない町で生まれた彼っていうのが、まあなんかだからその大学で都会に出てまあ成功するまでの話だけど、でもやっぱ彼の視点から見たやっぱ結構その女性三代の話だったなっていう気が結構してて、まあそのおばあちゃんお母さんあとお姉さんのなんか三世代の女性の話っていうか、なんか彼から見たその3人の女性の話だったような気は、結局メインってそこだった気はしてて、そうなんかそう実は割と女性の話だったかなみたいな、なんかだからって言ってなんかそれがこういわゆる今のこう女性像みたいなのと合ってるかっていうとそうではないんだけど、でもなんかそのそこでの女性の話だったかなみたいな、ちょっと見てて思ったところでは、なんか2回目見て思ったところではありましたけどね。
今作ね、あのお姉さん役の人が、はいはい、あのスワローのヘイリー・ベネット、
ね、うん、あそうだね、
僕あのスワローのヘイリー・ベネットにもう夢中なので、
はいはい、
あのあれこの人どっかで見たなみたいな時に、あのスワローのあいつだってなった瞬間のテンション上がり方やばかったですね、
うんうん、
なんか表情がすごい不思議なんですよね、あの人なんかこう目がちょっとなんか小柄小粒っていうか、なんかアメリカ人っぽくないちょっと顔してて、うんうん、なんかアジア系の要素もちょっと入ってるような顔してて、あの人がちょっとやっぱ出てくるだけでやっぱね、だからその女性の映画って言ったけど、これはすげえ単純なレイヤーですけど、やっぱとにかく女性キャラクターがの3代にわたってめっちゃ魅力的だったなっていうのがすごいあって、
だからおばあちゃんとターミネーター2見るしめちゃくちゃ
面白
い、うん、ああアスタラスタベイビー、アスタラスタベイビーってね、
うん、いやだからやっぱあのばあちゃんがにすごいやっぱ単純にもう求心力があるから、うん、あのそっちは見たことないですけど、そうなんかそのそっちは見たことないけど、なんか佐賀のガバイばあちゃんとか見てるときってこんな感じなのかなって、
なんかその感じめっちゃしてて、うん、なんかその、うん、なんか俺全然違うんだけど見たときに、うん、結構なんかあの、うん、北野武の、
うん、
菊次郎と咲って、
うん、
あの北野武の、まあ、幼少期から青年期ぐらいまで、まあ、幼少期か、うん、幼少期の北野武がだからその下町の割と貧しい、うん、あのお父さんが電気屋 で、うん、兄弟がめっちゃいて、そんなにあの豊かだった家じゃないんだけど、で兄弟、で貧乏から抜け出すには勉強しかないって言って、お母さんがすごいこう家族にめちゃくちゃ、まあ、兄弟にはあの勉強させててっていう家の中で、やっぱなんかこう、うん、いわゆる東京でいうところの下町というかダウンタウン的なさ、うん、そのちょっとこうそやな感じとかもありつつ、でもなんかそこのことっていうのを、なんかそこでのなんか人との関わり方みたいなものとかをなんか書いてる感じとかは、結構なんかこう北野武におけるだから東京の下町のなんかそのそやな感じみたいなのと、うん、でなんかアメリカのその中西部、うん、そのまあラストベルトとかそこら辺の人たちのなんかちょっとそのそやな感じっていうのを、でもなんかまあ、菊次郎と咲はかなりもうちょっと人情ものっぽい感じではあるけど、うん、まあ、そこを描いていて、かつそのやっぱお母さんっていうところが結構なんか重要な視点としてあるっていうのはなんか重なって見えたんですけど、うん、でもなんか結構思ったのがこう田舎町の、まあ、白人にしろその田舎町のそので古い価値観があってで家族ものでっていうのを描くときってやっぱりどうしても父親の話ってすごい多いじゃないですか、その、
うん、
まあこのだその結構その暴力的っていうか、そのすごいやっぱ力が強い父親っていうものがいて、うん、でそれによってこうなんかこう自分もこう苦しい思いをしたりなんか、
うん、
嫌だなと思ってたけど、なんかいざ自分も大人になってみるとそうなってしまうような感じの なんかだから、ネトフリックスオリジナルだと、まあ、悪魔はいつもそこにとか、うん、結構その感じだったし、うん、まあ、アメリカに限らず結構なんかその田舎町のなんかそういうのを描くって言った時に結構なんかその父親っていうかその家族の中心にいるのがやっぱり男性で、その男性の側から描くドラマってめちゃくちゃ、うん、でその男性とのつながりをどうだったかみたいなのってすごい、ああ、
ファミリーツリーとか、
そうそうそう、ね、と思うんだけど、うん、でもなんか小作ってまあ主人公の父親はいないのか、
あ、ごめんなさい、ツリーオブライフです、
父親はいないんだよね。でもなんかその、うん、おばあちゃんの旦那さんが割とその今はおとなしくなってるけど、まあ、昔はすごい、うん、酔って酔っ払って帰ってきて家族に暴力を振るような人だったり、うん、まあ、そこすごいちょっと菊次郎と先っぽかったんだけど、うん、なんかそういうものだったみたいな描き方をするときに、であと一応冒頭の方で親族の男性とか出てくるじゃないですか、
うん、
出てくるし、あとなんか
ケンタッキー州、
そうそうそう、あと印象的だったのがその家族写真がずっと続いていく、う
ん、あの
親戚がそのケンタッキーの田舎に集まって夏休みに記念写真を撮るっていう写真が1枚あって、でそこから遡ってあのその一族のかつての家族写真をどんどん遡っていって、それはだんだん、おそらく本当に開拓者として移り住んできた時の白黒の写真に至るまで、その家の前で撮った家族の写真っていうのがこう何枚もこう後ろに、後ろにっていうかその過去の方に戻っていくことによって、そのまあなんかその一族のこの土地にやってきた白人たちの末裔として今そこにいるみたいなものっていうのが結構最初になんかその家族写真って分かりやすいモチーフで表されてたと思うんですけど、なんかって言った時にやっぱりなんかそういう話って従来のドラマだったり、あとまあ従来って言わず今のドラマにしてもやっぱり結構その男性の側からそういうことって語ること多かったと思うんですけど、なんかでも今作やっぱりその中で、でだからなんかこの一族がなんかじゃあその女性が強いかっていうとそうではないんだけど、でもなんかその主人公から見た時にやっぱり今の自分につながる人の家族の話って言った時にそれが女性のドラマとして語られるっていうのが、まあ結構なんかそこは他の作品と比べて今作実はちょっと違うところだなって思ったりしましたね、
うん
うん、はい、高島君どうですか。
いや意外と僕ロン・ハワード好きなんですよ、うんうん、ラッシュとかあと白鋭との戦いとかものすごく好きで、
はいはい、
ロン・ハワードが、まあ比較的その本人の撮りたい題材の時って比較的こう誰かと誰かのものすごい深い関係性を撮るっていうのが比較的こうそのお仕事じゃないと比較的、はいはいはい、本人が撮りたい時のロン・ハワードって、はいはい、その誰かと誰かの関係性っていうのをものすごく深く撮っていくっていうのが結構ロン・ハワードの結構作家性だと思ってるんですけど、はいはい、なんていうかこのヒルビリエレジーに関しては良くも悪くもファミリーの話に、個人っていうファミリーの関係に終始していくことによっていっちゃってて、まあ、見やすくもなってるし、無難なんだけど、もっとパンチの、もっと、なんだろう、アクチャルに現代に響く作品にはちょっとなり得なかったのかなっていうのが、うん、まあ、うん、第一印象というか、
はいはい
はい、やっぱり、それこそ多分、基本的に、この、やっぱり社会とかの方には向いてなくて、どんどんその個人、うん、個人お母さんとの関係だったりおばあちゃんとの関係だったりに終始していくから、その背景にあるその社会っていうものがあんまり見えてこなくて、だからすごいレストランのシーン、面接のレストランのシーンはすごくいいんだけど、あそこって JD が暮らしてた 暮らしじゃないあの都会のところに放り込まれた彼とのカルチャーギャップが描かれるから、うん、あそこはすごくいいんだけど、それ以外って、うん、なかなかもう背景としてのあの社会みたいなのが出てこなくて、だからこそなんかね、そのいい意味でも悪い意味でもそのよくできたホームドラマに落ち着いちゃったのかなっていうのが印象っすね。
なんかでもそれすごい思う部分ではあって、なんかおそらくあの町のあと製鉄産業って言ってたけど、その製鉄産業がダメになっていって、多分男性父親の方をメインで描いていくと、多分それってその産業の衰退によって職がなくなっていって、多分昼から家にいるようになっていった父親とか、多分おじいちゃんの方が今割となんかその、おばあちゃんに対して死ぬ前とか結構なんかこういいおじいちゃんっぽかったじゃないですか。でもあれって多分その彼が家族の中で偉そうにできる根拠であった多分仕事みたいなものがなくなったから、なんとなくああいう風におとなしくなってるんだろうなみたいな、まあこれは本当に想像の域でしかないですけど、まあ、なんとなく思ったりする部分ではあって、なんかやっぱこうそういうところは、まあ、描いてはいない。なんかその大変な場所っていうか、もう今要はだからその都会に比べてそんなにもう豊かではなくなってしまった地域の例えば生活のリアリティって描くことはってあるはずなんだけど、それはなんかやっぱ描いてはいないよね。なんかでもそのバランスだからやっぱ成立してる話でもあるなっていう気はしていて、なんかこう割と今の情勢っていうか他の作品でどういうことが語られてるかっていうことをセットにしてみると結構なんか重要な意味が出てくる作品だなっていう気が、まあしていて、なんかそのもちろんそのまあいわゆるアメリカの中西部五大湖周辺のその製造業とかをメインにしてたあたりっていうのがもう今だからもともと工場とか、ね、生産ラインとかがどんどん海外に行っちゃったりとかして、全く街を維持してた産業がなくなっちゃったっていうリアリティ自体は、まあ、いろんな作品で描かれてて、なんか、まあ、作品でも描かれてるしそういう現状だっていうことは、まあ、特に、ね、トランプ当選以降やっぱりそういうことは意識せざるを得なくなってるとは思うんですけど、で行った時にじゃあなんかそこで生きてる人たちっていうのを、なんかやっぱりそのまあ、冒頭の笹川さんのメールじゃないですけど、まあ、貧しい人たち
が笹川さんじゃない、
あ、そうだそうだ、ごめんなさい、笹川さんじゃないよ、
夏目さん
夏目さんね、夏目さんのメールじゃないけど、貧しい人たちだったりと、まあまあ、その結構やっぱ生活が大変でそのかなり追いやられてる人たちっていう側面でも描くことができるけど、でもそれとは別に彼らにとそれが正しさとも違うんだけど、多分、だからここでさっき女性の話って言ったけど、ここで描かれてる女性たちっていうかでもじゃあなんであの状況に置かれているのかってことを考えたりとかしてくるともうちょっと社会的な話になってくるし、ってなってくると必ずしも肯定的に描けるわけじゃないんだけど、でもなんかやっぱりその家族の話とか、この自分にとってお母さんはこうだったとかおばあちゃんはこうだったっていうところにこう落ち着かせることによって、なんかこう後ろにもちろんちょっとその現状のリアリ現状のそのアメリカのきつい部分っていうのは明確にするんだけど、でもなんかやっぱ家族のドラマで描くことによって、なんかまだもうちょっとスイートなものに見えるというか、なバランス感で撮ってるっていう、でなんかそれで描くことによってこうちゃんと彼らが大事にしてるものとか、っていうものが見えてくるっていうのは結構なんかそれは。それはそれで結構大事なことだったかなっていう、この作品見ては思う部分ではあって、
でもなんか個人的にその前にちょうどあのザ・ライダー見ちゃってて、で、そうした時にこのヒルビリエレジーって本当にその型通りの スイートなあのメロドラマに落ち着いちゃってて、そこにあるその生活の機微みたいなのってが結構もう映画的にこう なんて言うんだろう、あの映画的なあの感情の機微になっちゃってるから、うん、なんか、うん、あのザ・ライダーって本当にあの鳥のそれこそあの今じゃちょっとあの古くなったロデオっていう題材の、うんの、あの、あれも結構、だから、取り残されていっちゃった白人の話だけど、それを、に、本当に寄り添うでもなく、あの、ちょっと俯瞰しすぎるでもなく、本当にちょうどいい視点から撮ったのが、あれだったし、うんうね、し、あの、クロエ・ジャオの次回作がノマドランドで、
はいはいはい、
あの、それこそノマドワーカーの人たちを、うんうん、多分、あの、テイストで撮ると思うから、多分そっちの方が多分良かったのかなっていうか、もうなんていうんだろう、すごい良くも悪くもでもあるんだけど、本当にその映画的に分かりやすい話になっちゃってるせいで、なんかそこにあるそこにある本当にきつい人たちの生活にはなんか届かないよなって。っていうのが、うんうんうん、結構見てて思ったところですね。まあね、
でもさ、実際これ原作小説を書いた人は JD さん本人じゃないですか。うんうん、で本人自体がさ言うならば、まあその場所から脱却して、うんうん、なんかそのちゃんと富裕層っていうか、うん、なんかインテリ層に入った人の回顧録だから、うんうん、ある意味別にそのああいうなんかこうスイートな何自分しものみたいな感じでやるっていうのは間違ってはいないじゃいない、うんうんうん。少なくともこの映画において、
うん、まあでもそう難しいのが。その自伝書いた人が自分の過去をでもなんかだから対外的に見た時になんかそういうもう今産業がなくなっててゴーストタウン化した街みたいな風に思われて、うん、例えば街だったとして、いやでもそこにはこういうものがあったよっていうのをそこで暮らしてた本人が書くっていうのだとなんかそこのスイートさってまた、うん、あそうだろうなっていうのはそれでもなんかこういうものがあったっていうのは分かるけど、なんか一個やっぱそこを映画化するっていうところでまた監督の演出っていうのが入ってくるとまたちょっとそれは、うん、より意図っていうかスイートに見せていく意図っていうのはあるかなっていうのは、うんまあ、なんかね今高島君が俺もザ・ライダー見たんだけど、うん、ザ・ライダーを上げられると結構なんか、うん、そこの差はねめちゃくちゃあるなっていうのはあって、
うん、
なんかやっぱこうザ・ライダーも結構スイートな瞬間はあると思うんですよ、うん、あの作品の中における、うん、でもなんかこうよりザ・ライダーの方がドキュメンタリーではないんだけど、うん、なんかよりちょっとこうそんなに寄り添ってはいない、
うん、
なんかそのやっぱりキルビリエリジの方がちゃんと劇映画だから、うん、なんかその時のより主観的なその登場人物たちの感情とかここでこういう風に思ったみたいなところをよりこうそのスイートなものに見せるためのなんかそこのブーストっていうのがちゃんとある気がするんだけど、うん、ヒルビーエレジーってスイートな瞬間を切り取ってはいるけど、
うん、
なんかそこに対してこうあんまりいやもちろん演出してるってか、うん、ザ・ライダーはめちゃくちゃ演出がいい映画なんですけど、うん、なんかでもそこがあ今演出してこのスイートな感じが増してるなっていうのがあんまり感じさせない撮り方で撮ってるっていうのは、うん、やっぱりすごいある部分ではあって、なんかヒルビーエレジーってスイートさはあるんだけど同時になんかちょっと悲しさっていうか、うん、もうなんとなく感じさ悲しさっていうか、もうあ前世紀ではなくなった街づも感っていうか、うんうん、のでもなんかそれでもこうなんとなくこう家族とかその友達っていうつながりでいようとすることみたいなのがなんとなくうっすら出てるその感じはすごい良くて、うん、だからなんか多分おそらくアメリカ中西部だったりとか、
うん
まあ、そういうところのリアリティっていう意味ではザ・ライダーはねなんかよりその、
うん、
多分その周辺の状況を事細かにセリフとかで入れたりとか、
うん、
モチーフとして入れてるわけじゃないけど、うん、でもなんかやっぱりそれが感じられるっていうのは、うん、確かにある部分ではあるっすよね、うんうんうん
うん、まあ、
はい、
なんか普通にこう分かんないです。僕ザライダー見てないんで、ちょっと全然比べられないです、うんうん。
ちょっとね、ザライダー僕もね見ときゃよかった
です。ザライダーね、うん、見たらめっちゃいい映画なんだけど、見るまでの腰の重さがね。
いやなんかね今回2本立て説もちょっと出たじゃないですか、うんね、ザライダーと、
ね、ヒルビリーとね。
なんか結果的に、まあ、ザライダーはノマドランド前くらい、
うんうん、やるならそれタイミングでやろうかみたいなね。
うん、ねそうそうちょっとね。 なんならさ、ザ・ライダー界とノマドランド界別々にさ、うん、このなんか、ヒルビリエイジーから三部作みたいな感じで撮ってきた
んですよ。うん、ね、うん、うん。全然いいと思うんですけど。はいはい。
あ、で、レイさん。はい。
なんだろうな。なんか、僕思い出した映画は、なんか、2本くらいあって、うん、まあ、すごい、すごい、こう、なんだろう、気になってか、無理やりっちゃ無理やりなんですけど、うん、クラウドアトラスをすごい思い出して見てて、うん、特に終盤にかけてなんですけど、
うん、
なんかそのあれですよ、何でしたっけ、マジカルエンドの映画なんでしたっけ、
あ、
ディズニーランド
のプロジェクト、
フロリダプロジェクト、フロリダプロジェクトで、なんかそのなんていうか、あの人誰でしたっけ、もう名前も何も出てこないんですけど僕今。
ショーン・メイカー、
グリーン・ゴブリンの人誰でしたっけ、
あ、ウィレム・デフォ
ー、ウィレム・デフォ
ー、ナイス、
すいませんね、
ナイス、
名前が一個も出て
ない、
は
い、全映画の中で一番好きなセリフかもしれないナイス、
ウィレム・デフォー的なさ、うん、なんていうかこう保護者っていうか、うん、めっちゃギリギリのラインで最後にその保護してくれる人みたいなポジションの人っていうのが、うん、まあ、プロリダプロジェクトにおいてはウィリアム・デフォーがこう、うん、なんかこうそんなになんて言うんだろう、めちゃくちゃこう手厚くもできないけど、
うん、
でもなんかギリギリのラインでなんかこうそこにいる人たちっていうのを守る側の人としてなんかこう描かれてたと思うんですけど、でなんかそのまあクラウドアトラスを思い出したっていうのはなんか。クラウドアトラスってなんかその最初に出てきたトム・ハンクスがめちゃくちゃクソ野郎として出てきて、うん、そこからこう代を重ねるごとになんかこう徐々にその魂がちょっとずつその転生していくごとになんかこう善人に近づいていくっていう
それだけ聞くとやばいやつの文言みたいな前世の罪が清められ て修行を経ることで、
トム・ハンクスがだんだん善人になっていくっていうまあ一応話なんですけど、ざっくり言うとね、はい、まあ、その他にもいろいろありますけどね。で、その別にそのこの映画転生、ヒルビリエイジ別に転生するわけじゃないんだけど、
うん、
なんかそのおばあちゃんが出てきて、でお母さんの代が出てきて、その妹、お姉ちゃんか、お姉ちゃん出てきて、うん、JD がいて、
娘だ
ね、いう、こう連なりの中でなんか最後にそれらがこうバーッとフラッシュバックで並べられてみたときに、いや確かにね、その分からなくはないんですよ、その何ていうのかな、その社会みたいなところまでそのリーチはしようとしてないし、うん、だろうし、
うん、
まあ、それはある意味なんか劇映画としての収まりの良さの部分でもあると思うんだけど、うん、でもなんかこうこのその中でこうできるラインとして、うん、一番最初 の、 そのおばあちゃんの時って、おばあちゃんがなんか13歳の時に子供産んだから今もうこうなってるんだよみたいな感じのことを最初に言ってて。でなんかこう
あれだからさ、おばあちゃんがその13歳まで住んでたケンタッキー州にその JD が幼少期の頃、うんうん、一旦ひと夏の間かなんか行ってたっていうところから、うんうん、おばあちゃんが13歳の時妊娠してオハイオに移り住んだよっていうのを改また改めて自分が13歳の時に同じその皇帝、うん、童貞を経て移り住んだってことをやったってことでしょ最初、
うん
う
ん、でなんかこうそこの流れからこうだなんかお母さんに関してはそのおばあちゃん、まあ、お母さんのお母さんから、
うん
うん、が、まあ、おそらくなんかその救おうというか、なんとかこう自分と同じようにはならないようにしようみたいな、うん、多分こうも、うん、思いのもとに育てようとしたんだけど、それにまあ失敗した、うん、っていうのがあって、それを経て、まあ、そのお母さんはその自分が失敗したっていうところから息子はそうじゃなくしたいみたいな、なんかその思いのなんかこう連鎖みたいなのっていうのを、うん、まあ、最終的になんかおばあちゃんが孫の面倒まで見ちゃってるからなんかあれなんですけど、
うん、
なんかこうそれがちょっとずつこうなんていうんだろう、報われていく話っていう構造にはなってるのかなと思って、
うん
うん、だからその多分お母さんって賢い、すごい賢いんだっていうふうにその JD が何度も言うんだけど、うんうんうん、まあ、実際には多分その学年2位取ったぐらいがピークで、それ以降ってなんかその学力をちゃんと伸ばしたりとか活かせる環境とか周りの人とか友人とかも含めて環境が多分 そうはなってなかったから、その才能っていうかその能力みたいなのを活かせなかったんだけど、 JD に関しては、まあ、同じようにさあの頭はどうやらいいんだけどあのそれができないよってなった時に、うん、なんかその結構その環境作りからいった感じそのおばあちゃん の, その失敗を踏まえてっていうかさ、
うんう
ん、なんかこうそこのこう、まあ、最終的にその JD 君が成功するまでの話ではあるけど、
うん、
こうなんかちゃんとこう一つ一つ時代っていうかその人がこの自分の家族とか息子とか娘とかを、
うんうん、
の人生をより良くなってほしいみたいな思いみたいなのが連なっていって最終的にその JD のところでまあじゃあ、うん、結構エリートな子供になったっていう、
うん、
言うけどそこの裏側にはなんか実はなんかそのエリートにはならなかったけどあの、うん、そのために、うん、あのちゃんといろんな思いとか、
うん
うんまあ、実際になんかいろんなケアをしてくれてた人たちっていうのがそこにいたっていうことを、うんまあこ地元に帰って、
うん、
なんかこう振り返っていく話みたいな感じになってるので、うん、なんかそう結構そのクラウドアトラスのそのなんかこうだんだんと時代が減るごとになんかその場でやってる善行みたいなことってそんな大したことじゃなかったりするんだけど、うん、その次になった、うん、あの生まれ変わった時にはもうちょっとだけいいことができるような。ポジションにいたりとかするんですよね、
うんう
ん、そうだからなんかこうそういう連鎖みたいなのっていうのは、
うん、
あの確かにまあスイートっちゃスイートだしそのうまく、うん、なんていうのかなあの劇映画としてうまくまとまりすぎって言えばそうだとは思うんだけど、うんうん、でもなんかそのスイートさ描けるのも劇映画っていうか映画の強い部分でもあるよねとも思うから、うんうんうん、そうなんかこうリアリズムとかその社会へのリーチの度合いみたいなのも、うん、もちろんすごい大事だと思うけど、
うんうん、
そのこの映画で描いてるなんかその希望に向かっていく方向へのなんかこうアプローチの仕方みたいなのは、
うん、
それはそれで全然なんかこうありだと、うん、ありだなと
思
った、
うん、
でもなんか、まあ、今同時に思ってるのがでもこれサクセスストーリーとして捉えちゃうのもちょっと違う気はしてて、なんかそのおばあちゃんの代ができなかったことでおばあちゃんがある程度犠牲になったことによってお母さんの生活もある程度ちょっと良くなったけど、でもそれが故にでもそれでもまだやっぱお母さんの代でどうにかなる看護師の資格を取ることまではできたけど、でもその後の生活良くするっていうところにはやっぱり行かずに次 JD の代につないで、で彼がなんとかイエールに行けたっていう物語にも見えるし、多分もしかしたら原作小説とかってもうちょっとそういう感じなのかな、わかんないけど、でもなんかその成功するためにそこのおばあちゃんだったりお母さんたちがつないでいったっていうサクセスのものとしてなんかあんまり僕は見ない方が良かった、まあ、これ僕個人の見方として良かったかなっていう気はしていて、なんかどっちかというとそこで彼女たちが望んでたけど手に入らなかったものはだからこそ次につなぐっていうのはもちろんあると思うんだけど、でもつなぐ彼女たちが望んだけどできなかったことは何なのか、特にそれやっぱお母さんにすごい象徴されてるけど、やっぱりその何回もまともな人生を送ろうとするけど送れなかったり、そのスケート場あの病院のところでスケート靴履いてラリった時に病院の中走っちゃうところとかで、なんかすごい若い頃は楽しい時代もあったっていうこととかっていうのが描かれていく中で、こう主人公がその成功するため の, そのちょっとずつきつい環境の中で良くなっていくことの犠牲として、もちろんその母親たちがいたっていうのはあるんだけど、なんか結構そういう捉え方をして見てしまうっていうより見るっていうよりは、なんかこうそこにただなんか ある その人たちのでも人生っていうか、なんか何かのためにっていうことでもちょっとない気はね、なんか、
まあ、そうね、あのクラウドアトラスってなんか人類の種としてこう代を経るごとに良くなっていく話だったから、うん、まあその何更新されて良くなっていくバトンみたいなのって感動できるかもなんだけど、確かにあの今作におけるとやっぱここで、ね、お母さんっていう一個人がそこのなんかこう中継ぎみたいになって彼女が、ね、得られなかったものって考えると、だからそれこそさ、保険が ないから、うんうんうん、薬物治療のさあれとかに帰れないとか、まあ、あれは保険とは別 なんか、
あでも保険
お金払わない、うん、保険か、うん、その問題もあるじゃないですか、マイケル・ムーアの執行とかで描かれてたようなさ、うんうんうん、アメリカの保険が高いから貧乏人はその治療、うん、病院になかなか入れないとか、うん、あと、まあ、主人公がさそのクレジットカード何枚も複数持って、
うんうんうん、
でなんか審査が多分あれなかなか審査とかが生まれとかもあってね通らないからいっぱい持ってるっていうことだ こともあるだろうし、ってなるとだからそういう、まあ、細かい逆説的にその細かいところで現代社会のなんか問題みたいなのも一応片鱗は描けてはいるっちゃいるんだよね、うんうん、
だけど、うん、多分なんかこの題材じゃないんじゃないかなっていうのが結構大きい、うん、僕のなんかちょっと引っかかるというかところで、うん、多分今の、その本当にヒルビリーエレジーの人と、うん、ヒルビリーの人とかって多分アメリカンドリームってもうないというか、うん、信じきれない人たちが多分そこにいると思うんですよ、うん、それに対してこのヒルビリーエレジーって作品はその JD の頑張ったとか含めてものすごく典型的なアメリカンドリームの話になっちゃってるから、うん、違う題材とかでこういうドラマにするのはすごいありだとは思うんだけど、うん、なんか、その、現実問題として、その、なかなかもう、アメリカンドリームっていうのを信じきれない人たちっていうところを題材に、
これ地域性のね、うん、話にするっていうのは。うん、
するときに、こういうふうに、ハリウッド、まあ、すごい、ハリウッドナイズした形にしちゃうっていうのは結構なんか、なんて言うんだろう。だからこうさ、また、溝が深まっちゃうというかさ。
まあだから、ちょっと違うけどさ、うん、ブライテイがあったじゃないですか、うん、この間やった、うん。あれもさ、だから、まあ何ブライの何頼るというか、俺はおばあちゃんやお母さんのに頼ったおかげで、まあ、こういう風になれてよかったですね、うん、みたいな、なんかそのブライっていうあの映画のタイトルにつけるあの感じ、いやお前は良かっただろうよっていうなんか感じにちょっと近いっちゃ近い、
う
ん、
そうそう、
なんか俺がそのヒルビリエレジーっていうのを、まあ、割とまあいいかなって思って見れるのは、うん、物語としてはやっぱりその主人公のサクセスストーリーだとは思うんだけど、うん、なんかでもやっぱりその重要なのって彼は成功できたけど、なんかこの彼が成功できたっていうことが、うん、なんかこう、うん、もちろん彼が頑張ったからっていうのもあるんだけど、かなりその偶然
そうそう、
よるところがかなり多いなっていうバランス感で描かれてる気がしてて、うん、やっぱりそのちょっとでも自分の人生に諦めたりとか、うん、まあもうこんなもんかなってちょっとでも思った瞬間に、うん、なんかもうその瞬間からもうこの街から多分一生出ることができないような、うん、人生が決まってしまうような危うさっていうのは、なんかすごいこう至るところにこの彼の振り返った反省の中にあって、やっぱりこうね、例えば勉強する家がもう常にそんなに部屋あるわけじゃないし、今日親子喧嘩してたりとかもううるさかったりとかして勉強に集中できないっていうのも、勉強しなくていいやってなっちゃっただけでも多分もうこうはならなかっただろうし、母親の再婚相手の息子が、うん、まあ、割とこう大麻とか、ね、吸って家にちょっとチンピラみたいな子たちが出入りしてるっていうところで、うん、そこででも一歩でもちょっとそこで、まあ、もう俺も周りこんなだし一緒にこいつらと楽しくやればいいかなって思ったりとかしたら多分こうはなってないだろうし、うん、でさらにと最後の最後に至るまで、その例えばお母さんの今彼が、うん、家の窓からその母親の、まあ、薬物で一回その捕まった後に入院しちゃったから、うん、もう挨拶化した今彼っていうのが、うん、その一緒に暮らしてる部屋のベランダからお母さんの荷物を投げるんだけど、うん、そこに対してお前何やってんだっつって、こう主人公が乗り込んで扉を蹴破って中に入ろうとしてて、で
今あいつだって刃物構えてました
ね、そのから扉ビビっててか、その体当たりしてくる主人公に対して、うん、その向こう側で刃物構えててっていう、であそこでも一歩間違えれば、うん、その刺されて死んじゃうかもしれないし、うん、もしそこで止めることができても、うん、要はだってそのインターンの前日にさ、うん、その、うん、傷害事件に巻き込まれましたみたいなさ、うん、って言ったらそもそもインターンとか受けられないだろうしさ、うん、ってなってきたら多分彼 その今まで積み上げてきたものがこう破産になるだろうしさ、うん、そこでもう彼が人生を諦めちゃって、うん、もういやどうせ俺はもうこっち側でしか生きられないから、うん、まあ、こういう言い方あれだけど、まあそのやっぱそのイエール出てそういうそのまあ弁護士になってとかっていう人生はちょっと無理だわっていうふうに、なんかこれは言い方あれだけど、その格好好きで多分俺に身の丈に合った人生はこっちだみたいな感じでちょっと思っちゃった瞬間に、その 人生がめちゃくちゃに、いやそのめちゃくちゃというかそのすぐにでもその転落する可能性っていうのはいくらでも転がってる中で、彼がこう成功できたことっていうのはかなり偶然性のもとでたどり着いたものな気もする。もちろんそれは お母さんだったりとかおばあちゃんたちがどうにかしようってしてきたものもあるけど、結局お母さんだって多分どこかでどこかまではなんとか資格も取って順風満帆になるかもしれないっていう瞬間もあったかもしれないけど、そのたんびにちょっとしたことで人生が、それこそだからその何か辛いことがあって今日仕事するにはこの辛い気持ちで仕事するの無理だって言ってちょっと抗精神剤飲んじゃうとか、でそれでラリっちゃってで仕事ダメにしちゃうとかって、そういうちょっとしたところにその人生を転落させる種みたいなものが転がっていく中で、主人公が成功できたことっていうのはかなり偶然によるものだろうなっていうふうには、まあ僕この映画見て思ってる。だから結構単純にサクセスストーリーっていう言い方とまたちょっととは違うかなって思って僕は見てて、で行った時にじゃあ何が重要かっていうと、なんかさっき僕なんか女性三代のドラマって言ったけど、その主人公が成功する話だし、最後もやっぱ今彼らがこうしてるっていう、なんかまあ約サクセスストーリーになりがちね、出てくるから、まあなんかサクセスストーリーの形では描いてると思うんだけど、でも彼の目から見たその結局それがいいとは思わんか、その地元から結局地元にとどまらずる得なかった女性たちっていうか、その母親たちの姿が描かれてるっていうことが結構そこの部分でこの作品良かったなと思っていて、でかつ多分今高島くんが言ってたもの、そのサクセスするわけじゃないもうちょっとその場所でのリアリティっていうのと、この作品に沿った形で撮るってのは多分それはお姉ちゃんの話になると思うのよ。やっぱその同じ場所で近いような環境で生まれているけど、その町を出ていった弟に対してまあ町に留まっていたお姉さん、留まってもうその場所で子供を産んで、その場所で働きながら多分死んでいくお姉さんっていうのが、なんかこう例えば韓国映画のね、例えばハチドリとかみたいに、長男とか長男を人数のものにするためにこう女兄弟だったりとか母親っていうのはその弟兄弟がその彼、お兄ちゃんのためになんかいろんなものを犠牲にしなきゃいけませんっていうほどなんかその強い家父長制っていうかそういうものではなかったけど、でも多分なんとなくお姉さんの方があの場所にとどまらざるを得なかったのは多分ある程度やっぱ女性だからっていうところはあるだろうし、それはなんか多分結婚して出産してっていうなんかそのライフモデルっていうか、それを選んだのはなんか強制されてそうなったっていう風には描いてないけど、でもなんかそうなる雰囲気っていうかがやっぱりある磁場なんか、だからその女性でも大学行ってっていうのって全然あるけど、でもなんかそうじゃない磁場っていうか、その土地のリアリティっていうのはあると思うから、なんかこうそれによってやっぱ残るお姉さ
ん
っていうのに対しての姿っていうのを描くと多分実はちゃんとそれが描かれてたと思うんだけど、でもまあそうではなくて、あくまでもその主人公のまあそのそこに生まれた男の子がその都会に出ていくまでのサクセスストーリーで描いてるけど、でもやっぱその目線を通してちょっとでもそれが描かれてることっていうのが結構なんか重要なドラマだったんじゃないかなみたいな感じで僕は昼ビビリで思ったんですけど、
まあそうね、お姉さんがね、あの自由に羽ばたいていく過程はぜひスワローを見てほしいあのヘイリー・ベネットがね、だからさ、そうちょっと山田の話の前半部分に戻っちゃうけどさ、だそれこそさ今作のラストってさ、あの主人公がね、そのオハイオからなんだっけ、そのなんとか州、あの、ニューヨークの上の、あのイエール大学のあるところ、分かんねえけどなんとか州までさ、あの車で夜通しドライブしてするので終わるじゃないですか。でそこでさ彼女がずっと通話つないでてね、あのなんかそうね、やって、そうオンザロードみたいな、いいオンザロードみたいなことやってくれたからよかったけどさ、なんか
オンザハイウェイか、
あオンザハイウェイ、
オンザロードはあれだよ、ジャック・ケルワックだね、
ああはいはい、であれもさ、だってさ下手したらさあそこで別に誰とも通話せずにさ、なんかこう眠いのを我慢して運転することによってさ事故にも遭うし面接にも間に合わないっていうさ、ことだってありえたわけじゃないですか。てかダルデンヌ兄弟とかだったらそういう感じのなんか終わってた可能性もあるだろうし、だから本当ね、でもまあ彼自身がそういう体験を実際多分実際にやってるからやってると思うから、なんかあの描き方ではまあ いいと思うんだけど、
まあ、あと実際さ、あと学費稼ぐためにさ、うん、大学行く前に兵役行ってるからさ、兵役でさ、
そうだね、
もう怪我したら一発でアウトだしさ、うん、もうものすごいさ、そのあの幾多あるさ、こう、バッドエンドへの道、
バッドエンドルートを、
ルートをさ、
回避して、
これ、ものすごい、そう、ものすごいさ、生存者バイアスがさ、多分原作の時点で、多分すげえ生存者バイアスはかかってると思うんだけど、だから、そこをどう、料理したかっていうところが、結構、なんか、ちょっと、多分、弱い、多分、生存者ルートに乗れない人ような多分人からすると、なんかちょっとやっぱりなんか、
お前は良かった
よ、そうそうになっちゃうから、そこがす、うん、むずいよなって思った。
なんかだからね、まあさっき言ったことと、あ、まあ、あとさっき今オンザハイウェイって言っちゃってるけど、うん、でも結構なんか題材としてだから結構やっぱ生存者バイアスっていうところも重ねて、やっぱ結構オンザハイウェイに近いというか、オンザハイウェイも結局その、
うん、
要は自分は父親のようになりたくないっていう、その暴力的で、その家族に暴力を振るって、しかも家自体がもう結構貧しかったような、あの父親みたいなのような家庭は作りたくないっていうところで、一歩間違えればその何もかもがダメになってしまう人生を、こう常にこうその隙間隙間でなんとかこう通り抜けて作り上げてきた、そのやっと手に入れた普通の暮らしっていうものが、もしかしたら今夜の判断によって崩れるかもしれないっていうところの夜をね、撮ってたのがオンザハイウェイだと思うから、結構なんかかなり最後高速で帰るっていうところはね、なんか結構実はこの先時代オンザハイウェイに近いそのバランス感だなっていうのを思いつつ、だからなんかでも
ハッピーオンザハイウェイ、
さっき言ったことと重なっちゃうんですけど、なんかやっぱそのサクセスストーリーの形ではあるけど、なんかそこがメインの話でもないんじゃないかっていう気が、なんかするから、なんか、
うんうん、
その見れる感じっていうかはしてて、なんかここで主人公が成功したから良かったハッピーエンドっていう捉え方をすると、結構あ、じゃああいつの場合は良かったってだけだよねって話になるけど、でもなんか今作ってやっぱその重要なテーマとして、その主人公が成功するかどうかっていうより、まあなんか最初のポジションとして、まあ、生まれたのはアメリカ その、まあ、ラストベルトとか言われるような中西部の地帯だけど、多分そこから大学に出ていわゆるリベラルな価値観みたいなこととかも触れていく中で、まあ、なんかそのちょっと自分の故郷っていうのについてこの場所で話したりとか語るっていうのがちょっと恥ずかしいような感覚っていうのが、まあ、主人公の中にあると、なんかだからそれはすごいこう印象的なのが、その彼女には自分の地元のことを話したくないとか、自分の母親のことを話したくないっていうところでそれはすごい出てると思うんだけど、って言った時にこうやっぱこう都会のその全くカルチャーも違うような人たちのところで自分の故郷の話をしたくない、それが恥ずかしいと思うっていうところに対して、やっぱ結構今作の主人公の成長として重要なのって、その自分の今恥ずかしいとちょっと一生持ってしまったその田舎っていうもの、田舎とか地元っていうもの自体を、でもそれがいいものっていう捉え方ではなくて、でもなんかそれも含めてやっぱり自分にとってのを構成するものだったし、でやっぱりそのどんなにめちゃくちゃだったとしても、でも母親はやっぱり自分のことを愛しくれてはいって、でもそれがうまくやっぱその伝えられなかったりとか、それができるような余裕がないような状況だったっていうことを理解した上で、なんかやっぱその母親含めたその地元っていうのを最後肯定できるっていうところがすごい重要な成長、なんかそこの部分が結構実は主人公が成長、成功する云々より結構このドラマで重要な部分だった気がするから、そのなんかいわゆるリベラルだったりとか今の現行の正しさみたいな価値観に対してなんかちょっと恥ずかしいと思ってしまう、でも自分の地元みたいなものを肯定できるようになる話っていう意味では、なんかやっぱりそれはその良かったんじゃないかなって、
だからなんか確かにさ、そのテーマでいくとなんかヒップホップ的っていうかさ、自分はもう今大成功というか成功してる、俺は生まれは実はみたいな、でそこにはおばあちゃんっていう人がいてとかいろいろできてたと思うんだけど、そうすると結局さ、この映画のラストってさ、面接に間に合わないと思った 実は間に合ってましたっていうさ、うんうん、あのドア開けたらいますエンドじゃないですか、うんうん、だからあれがなんかさその冒頭のねあの何いけつかないあの社交界側に入れたじゃんみたいなさ風にちょっと見えちゃうのが問題っていうか、うんうん、だからさ ラストがさあそこで終わるっていう面接に間に合ってなんか成功の第一歩を踏みしめた瞬間みたいな感じで終わるっていうよりはなんかやっぱまあ、構造自体ではそうなってるんだけど自分の生まれについてなんか堂々と喋れるようになった瞬間とかをなんかもうちょっとラストに持ってきた方がいいのかなみたいなちょっと思ってだからそれこそ分かんないけどさすげえベタだけど、うん、ヒルビリエイジーをなんかある程度成功した今の自分が書き始めるとかいうところで終わるとか、うんうんうん、なんか分かんないけどなんか喋り始めるところで終わるとか、うん、そういう風な方が一番ラストカットとしてはそっちも良かったんじゃないかな、うん、ちょっと今聞いて思った、うんうんうんうん、
確かに、うん、
そうね
こ の, あのこの映画の一番最初のセリナレーションの部分を書き始めたところから、
うんうんうん、ああそうそうそ う, そう
リアルナイトメアだ
だからさすが娯楽王ですね全部全部娯楽映画の文脈で置き換える教授にえだからさ俺ちょっと気になったのがさ今作、一番最初 の, あの自分語りのシーンでさ、うんうん、なんか僕の育ちは、オハイオだからこの今作の階層の大部分を占めるところ、うんで出てきたあの場所っていうだけど心の故郷はどこかって聞かれるとケンタッキーって答えるんだみたいなとこから始まるじゃん、うんうん、なんかそうだったと思うんですよなんかさっきちちらっと見返したんですけどだから何あいつ JD にとっての心の故郷っていうのはあの本当に最初の3分ぐらい出てきたあの亀を助けた、うん、あのなんか森とかたくさんある、うん、あのケンタッキー州にあるっていうことなんだよね一応、
うんうんう
ん、なんかそこはちょっとなんかどういうことだろうって若干思わなくもなかったけど、うんう
ん、でもなんか多分その家族写真のあれじゃないけどさ、うん、そのやっぱり自分っていうのがその単体としてそこに生まれたものじゃなくてやっぱりその、うん、あそこ の,、うん、そのケンタッキーに多分ケンタッキーのあそこの
家っていうのは、ね
うん、おそらく家族写真がバーって遡るところから思うに、うん、やっぱ最初にまだ何もなくないんでインディアンはいたインディアンとかネイティブアメリカンっていたわけだけど、まあそこに
オクラホマとかにはね、
まあやってきてその要はまあ一応格好好きで自分たちの手で開墾して、うん、自分たちの土地にしていった自分たちが切り開いた土地であるケンタッキーでそれを切り開いた祖先がいてでそこからでもその13歳で駆け落ちしたおばあちゃんがいてでそのおばあちゃんがだからまたその違う町に行ったけど、うん、でも結局自分のだからその魂っていうものはだからなんかその、うん、西部開拓時代からこう続くよう な, なんかそのあそこ の, その土地の白人の魂の末裔ではあるんだよみたいなところでのケンタッキーの気はね、うん、するけど、うん、
あれですよウエストバージニアですよ
なんだっけそれ
カントリーロードですよ
ああ、うん、ウエストバージニアマイティーバーバーだからなんかわかんないあのいいナショナリズムいやいいかわかんないけど俺的に上がるナショナリズムであるんですよねなんかこの、うん、いや俺のさ魂はさあのなんか、まあ、レッドネックと言われてしまうっていうよりもそれより前のフロンティアスピリットなんだよなぜなら別に俺はフロンティアでもないけど同じ土地にばあちゃんがばあちゃんのおばばあちゃんのさらにまたばあちゃんがフロンティアとして入ってきたからだみたいななんか、
うん、なんかそういうなんかでも
そこを実はレペゼンしてたみたいな
フロンティア精神っていうかさそのやっぱアメリカンドリームみたいなものの末裔であるっていう気分はありつつ、うんうん、でもやっぱりそれがダメになっちゃった末としてのやっぱりあれ、うんうん、あの街の現状であり、うん、アル中になっ、うん、アル中っていうかまあその おじいちゃんになったりとか
する、
うん、でやっぱな結構でもすごい印象的だったのがこうね主人公はそのなんだっけ
JD
あれだあの主人公とお姉ちゃんでさ、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの見え方が違うじゃないですか、
うん、
あのお姉ちゃんはそのあそうだ主人公あお姉ちゃんはその主人公のおばあちゃんっていうのが、
うん、
その一時期すごいお父さんあおじいちゃんが荒れ狂ってた時にすごいやっぱ暴力とかをこう受けたりとかしてるのからなんとかお母さんを守ってたってこととか知っててでだからなんかお母さんがそう今すごいこう大変な状況っていうかその薬に手を出しちゃったりとかするっていうのが、うん、そもそもそのあなたは知らないかもしれないけどそのすごい大変な家庭環境の時期っていうのがあってその中でなんとかしなきゃっていうお母さんの時代があったことを知ってるのはお姉ちゃん で,、
うん、
で主人公は割とそれを知らないからだからおじいちゃんいいおじいちゃんだよね、うん、で ばあちゃんなんか口うるせえなとかって思ってたりするんだけど、いやでもなんかその手前の段階でそういうあのお母さんだったりおばあちゃんみたいなものがあってきた大変な頃のことっていうのは、まあ、主人公だけはなぜか知らなかったっていうところがあると思うんだけど、うんうん、まあなんかでもこうそこの手前のところでやっぱりそのアメリカンドリーム的なものがダメになってくっていうのと同時にやっぱそこが持ってるやっぱりその過剰的な暴力性みたいなものもやっぱりそこにはあるわけでさ、うん、なんかだからっていうのはあるよね、なんかだから、ね、うん、単純にその昔から続く家の良き伝統みたいなものじゃなくて、うんうんうん、そこの中でじゃあどういうものが暴力があったりとかしたかっていうところとかも、まあ、で主人公はそこにやっぱ気づけてないのはやっぱり男性だからっていうのはねやっぱりあるわけで、そうでもなんかでもとはいえその末裔として自分がいるっていうアイデンティティを確認していく話でもあるから、そうそうそうそう、
だからなんかファーストシーンがさあのケンタッキー州のとこでさいじめられてる自分をさあの家族総出でさなんか親戚なのかななんか分かんないけどあのいじめっ子たちをさ金玉蹴ったりさなんか罵声浴びせたりしてさあの撃退してくれるところがめっちゃいいシーンとしてさ描かれてるじゃん。あそこはやっぱだから彼に J.D. にとってのレペゼンする原風景みたいなところあるんだろうね。なんかそこに対してなんかそのあれってまあ言ったら暴力なわけだし暴力の連鎖、まあ、ともまあ捉えられるかもしれないけど、うん、そこのでもやっぱり俺はあの感じを持ってるっていう正直に言えるっていうのはなんか割と俺は好きです、うん、感じは
なんかそんな面白かったわけじゃないけど、うん、なんか悪魔はいつもそこにとか言うと、うんうん、なんか結構そこのこうやっぱこう隣人とはいえ自分たちの家族に手出してくるやつは、うんうん、ちゃんとその暴力で撃退しなければみたいなフロンティア精神のなんか暴力的な面っていうものがどんどん連鎖して悪い方向にこう街中が暴力で溢れるみたいな感じではあったわけですけど、そうそうそうそう、だから結構でもそういう意味では悪魔はいつもそこにのなんかその感じと両面のものではあるんだよね、あそこのフロンティアスピリッツみたいなものっていうのはね、だからね、
うん、そうそうそう、でやっぱそれをさやっぱ今作やっぱとにかく俺おばあちゃんがもう本当この人何時間でも見てられるなってすごいもうパンチラインしか言わないんですよね、まあ、あのターミネーター2もう1000回見て100回だけ見てるとか言ってさセリフ完璧に暗記してるとかもさそうだし、なんかあのね電卓買ってあげた後にさ「呼ばれるか?」とかいうところとかさ、なんかもういちいち気が利いてるじゃないですか、なんかあの大麻なんて隠すんじゃないよみたいな、今すぐ出る大麻やってることなんて知ってんだよみたいなとかさ
ね、世の中には3種類の人間しかいない、うんうん、いいターミネーターと悪いターミネーターと中立のターミネーターしかいないですよ
ターミネーターいらねえ
だ、あのさ何あのターミネーターあの何暴論なんだけど、なんか言ってることが、うん、とにかくまあその冒頭で出てきたね暴力的なフロンティアスピリット臭を感じるから、うん、なんか聞いちゃう、うんババ
なんか最高、あれがなんか T1000 と T800 とジョン・コナーだとか言うんだったら、まださ、なんか、ああ、まあ、その3つだよねってか言えるかもしれないけど、なんか、いいターミネーターと悪いターミネーター、なんも言ってねえだろ、それみたいな。例えば、うん、あのおばあちゃん、あの、最後になんか映像で出るじゃないですか、VHS 映像みたいな、うんうんうん。めちゃくちゃ似てんのね。
いや、てかね、今作ね。
哀悼にゃ、哀悼にゃ以来の再現を。
モデルになった人はね、総じて最後、アダム、あの、なんだっけ、アダム、あ、違う、エイミー、うん、
アダムス。
あ、アダムス。
エイミー・アダムスもめちゃくちゃお母さんに似てるし、
う
ん。
めちゃくちゃ似てる。あの、主人公も似てるしね、JD。
エイミー・アダムスってさ、あれだよね、あの、めっちゃいろんな映画出てる人です
よ。そんなこと言ったら、みんなそうだ
けど。竹木さん、竹木さん。どうした今の語彙を奪われた
いや、なんかさ、エイミー・アダムスってさ、なんか、何俺、顔をさ、エイミー・アダムスって言った時に、思い出せないくらい、いろんな映画の主役やってんすよ。なんかさ、
映画好きが、
あそこにいたよね、とか。
映画好きがやってるポッドキャストとは思えない。
え、なんかさ、え、なんかないですか、なんかその、あれ、この役者さんってよく主役やってるけど、誰だろう、うん、あ、エイミー・アダムスだ、みたいな。その枠っていうか。
まあね、
エイミー・アダムス、だから、今回結構、老けメイクみたいなのしてるってことなんですか、なんか。
いやもう結構今回さ、うん、役者さん変えてないけどお姉ちゃんもそうだけどさ、うん、ちゃんとティーンエイジャーにも見えるしさ、
うんうん、いやヘイリー・ベネットいいっすよ本当に、
30代4、うん、まあ、30代ぐらいのその女性にもちゃんと見える感じになってさ、うん、まあ、メイクとか多分もしかしたら多少その体重増やしたりとかそういうこともしてるのかもしれないけど、うん、なんかそこはすごい全然違和感なかったですね、
う
ん、
すごい、
あ、そういえば、うん、 あ、すみ、どうぞどうぞ。
あ、いや、あの主人公 の、 あの少年時代と大人になってからもめちゃくちゃなんか、うん、こいつはこうなるだろうな感がすごいなと。それで、
そういえばヘイリー・ベネット悪魔がいつもそこににも出てましたしね。
出てたね。
へえ、
うん。そうそうそうそう。
ヘイリー・ベネットちょっと追わなきゃな、そしたら。
ネフリー役者なんですか。
なんかガール・オン・ザ・トレインとか。ネフリー役者。ああ、まあそうか。
ネフリー役者ってなんか安っぽい感じしてや
る。いやでも逆、何言い方は安っぽいけどさ、今この世で一番見られてる役者ってことでしょうね。ネフリー役者ってことは。
このコロナ禍においてはね、確かにね、
うん、
だってネットフリックスってなんか全コンテンツ産業の中で一番やばいんでしょ、なんか規模が、うん、な何兆円、うん、何千兆円、
2億人会員がでしょ。
へえ、
まあ、はい、ここに4人いますからね、会員は、
うん、確かに、
うん、あと、あ、ごめんなさい、ちょっと全然話変わりますけど、あのさ、主人公があのあれなんかちょっと時系列いまいち分からなかったですけど、うん、ケンってお母さんの新しいその彼氏っていうかも旦那さん、
アジア系の人、
あれ日本人って言ってたのかな、うん、ちょっと分かんなかったけど、
かな、
でその息子がいてさ、あの、うん、何だっけ、名前忘れちゃったけど、あのちなみにあの息子めちゃくちゃ僕友達に似てて、 めちゃくちゃなんか出てくる感じなんか
日系人ってだけだ
すげえの、いやめちゃくちゃ似てんの、まあいいやそんなことで、あれのさ、なんかその友達とかとなんかそのつるんでるときにさ、最終的にそのおばあちゃんがそのもう無理やり連れ出して、うん、
あ
持ち先でなんかつるんでるときに、あのお前あのミシシッピってつるついかけるかみたいな、
あ
ことで、
俺はかけるよ。
いやなんかそういうので、
S と P が 2回ダブるんだよね。
そう。あれでこうさ、なんか返して、ってやって、ててなんかこう、まあ、ああいうのでこうさ、まあ、なんだ、その、まあ、サクセスストーリーって言うとあれだけど、まあ、主人公の構成目線で言うと、あそこのこう友人たちをちょっと一回も悪い友人たちを一回立って、もうあんな友人が、友達がいなくなるっていうのは、あんな友人だったらいない方が逆にいいんだみたいなことまで、ちょっと暴論だけど、まあ、そこまそれぐらい言ってまででも、こう、関係性立たせて、
うん、
っていうくだりあったじゃないですか。で、
うん、
まあね、結果論として成功してるから、まあ、あれでよかったよねっていうので別にいいんだけど、うんうん、あそこさ、こう追い出された側の子たち、
うん、
っていうのは多分あのおばあちゃんがいない側の子たちっていうか、
うん、
あるいはまあそのお母さんがいない JB っていうか、うん、だからその、
うん、それもね、お母さんの今彼と同じような感じの人生を歩んでるわけでしょ。
そう、うん、だからなんかそういうこう、例えばあのおばあちゃんがめちゃくちゃこうさ、まあ、おばあちゃんじゃなくてもいいけど、こうその自分の地元にいる、
うん、
もうこれからこうなんかこうクズみたいに落ちてしまいそうな子たちを助けたいみたいな、うん、なんていうの、こう大きく言ってそういう、こう全体を救おうとしてるんだとすると、
ビッグマザーみたいな、そうそう、
だとするとあの子たちも多分救うことになるんだけど、まあ、そこまでは届かないっていうかさ、まあ無理じゃないですか、うん、まあっていうか、うん、あのね、年老いたおばあちゃん一人で、まあ、
クレアおさんとかやってくださいよって感じじゃないですか。
でもだから
父で作ったりして、うん、
だからあ
ん、うん、父はみんな救うじゃないですか、炊き出しとかしてさ、
僕最近作りましたよ、クレアおばさんの父
クリーム
ほうれん草とキノコの父作りました
けど、ね、それはブイヨンですか。
あ、はい、なんだっけ、まあだからね、なんかあのあそこでこうなんていうのかな、だからこの話自体がなんかすごい大きなこう救済っていうか、すごい大きな意味での解決みたいなところには全然、まあそういう方には向かわない話、まあ実話だしね、
うん、
し、まあなんだけど、でもなんかこうあそこに出てくるこうすごいサブのキャラクターたち見てると、なんか要はこのおばあちゃん的な人とかが必要ってことなんだよねみたいなところぐらいには思いはちゃんとこう向けれるっていうか、
うん、
なんかそういうバランスではあったなとは思ったんですよね、
うん
うん、そう、
うん、
だからさ、なんかそこのさ、何、あのいい意味でそのモブの切り捨て、モブっていうか、そうモブキャラ、各自分の各年代にいたさ、うん、モブキャラたちの切り捨て具合のさ、うん、まあちょっとほろ苦い後味なんだけど、うん、あの感触っていうのはちょっと6歳の僕が大人になるまでとかとちょっと近いっていうか、うん、あの引っ越しの時にあの追っかけてきてくれた友達がちょっと見えなくなっちゃうとかってさ、うん、まあ、多分その後会うことなかったんだろうなとかさ、うん、あと DV っぽいあの再婚相手の親父からなんかめちゃくちゃ暴力受けてそこから逃げる 時の、うん、あれ確か家になんか連れ子とかって残ってたんだ。
残ってた。
残ってた。
忘れたけど、
うん、
残ってたよね。
そのあの子たちはそう救えないんだっていう感じで置いてくっていう。
うん、そうそうそう。うんっていうそこの切り捨て具合とかもなんかその、まあ、6歳の僕が大人になるまでを見てる俺からするとなんかまあ納得できるなみたいな、うん、あくまで自分語りっていう面から考えると、う
ん、でも6歳の僕が大人になるまで同時にその後なんかあの時かなりこうそんなに重要じゃない感じで別れたその、うん、例えばなんか黒人のなんか近所にいた子みたいなのがなんかその後レストランのなんか、うん、あれ出てくるじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかっていうのでなんかそのあそこで別れた人たちっていうのもでもどこかでは人角っていうかな何かしらの人にはなってる、
うん、
でもしかしたらどこかで再会するかもしれないっていう切り捨てた人ってそこでその別れてしまった、うん、もしかしたら自分たちは少しマシな生活の方に行けたかもしれないけどそこで置いてったかもしれない人たちの人生っていうのもあるよねっていうのをちゃんともう一回そこで再会するって形で描くことによって必ずしも切り捨てた、うんはいっていう感じではなく描いてはいると思うんですけど、うん、
まあまあまあ、
あと俺あのおばあちゃんの描き方で言うとだからそれこそあれマジで割とまんま菊次郎とさきの、
うん
うん、まあその北野武のお母さんと同じで、うんうん、やっぱ北野武のお母さんもまあそのめちゃくちゃ勉強ドリルを買ってきて勉強させるっていうのと、うんうん、その地元の友達とかにそのまあ、北野武に対してはあいつらバカだから遊ぶんじゃねえあいつらと一緒に遊んでるとあんた勉強しなくてバカになるから遊ぶんじゃないって言いつつその地元の友達たちに対してはうちの子バカだから一緒に遊ぶとバカになるよって言って友達をこう切り離してたっていうのが、まあ、なんかエピソードとして出てくるんだけど、まあ、なんかだから結構本当に同じイズムだなっていうか、 なんかそれは多分こう、うんどっちかが影響を受けてたかそういう話じゃなくて、うん、多分なんかそういう貧困、うん
まあ、どこの国でもあることだよね。
普通にそのまま地元での当たり前の大人になるっていうルートをたどっていったら、まあまあ、そこの地元の中でこう、ね、まともな職に就くこともできないだろうなっていうリアリティの場所からなんとかして抜け出そうってなると多分そうなるんだろうなっていう感じはするし、
うん、
で、ね、あの父を旦那からめちゃくちゃ暴力受けてたっていうこととかも、まあ、菊次郎とさっき、うん、そこはなんかあのとはいえ2人は夫婦だったみたいな描かれ方で描くからうんって感じではあるけどでもなんかやっぱりそこの部分も含めてかなりねおばあちゃんの感じはねすごいこう菊次郎とさっきのねそのさっきその要は北野武のお母さんの感じにすごい近い感じがやっぱあるよね。うん、
いやだからあのおばあちゃんがさあんな強いおばあちゃんがさやっぱ環境がさ悪かったりしてさひどい目にひどい自分の身内がひどい目に遭ってるのを見るとさ、うん、あの恐れをののくみたいな表情ってあるじゃん、まあうん、おばあちゃんいいおばあちゃんキャラ出てくる映画って結構その表情おばあちゃんにやらせがちだと思うんですけど、うん、それがたくさん見えるっていうのもよくてさあの、うん、近所でねあの血話喧嘩がたくさん起こってると、うん
はいはい、
でいつもだとあまた血話喧嘩だってこう窓から覗いたりしてそれがさこれ違うこの叫び声お母さんだっつってお母さんがもう血流したりの血話喧嘩してるっていうのが気づいてそれをさおばあちゃんと自分で止めに行った時のさこうおばあちゃん何 JD を抱きしめるおばあちゃんのこうおののき顔とか本当に、ね
うん、
素晴らしくて、
うん、
いやいいっすよね。
そうなんかどちらかとやっぱあのおばあちゃんが強いっていうか、うん、あの感じなのも多分そうならざるを得なかった感じっていうのも多分、うん、あってああなってるっていう感じはね、うん、やっぱりあるキャラクターではありますよね。常になんか今武木さんが言った血は違うんだったお母さんと多分お姉ちゃんが喧嘩しててで、うん、そこになんかそれを止めようとした多分その当時のお母さんの彼っていうのがなんかまたちょっと入ってごちゃってなってるところってあれなんかなんとなくセリフから想像するに多分そのさっき言ったそのお父さんおじいちゃんのことについて何かお姉ちゃんはやっぱ知ってるわけじゃんそのおばあちゃんに対して暴力を振ったことなんかそこについて話したからなんか激高してるんだろうなっていう感じは激高してるんだろうって感じはなんか、うん、なんとなく推測できるセリフでしたよね、うんなんか
うん、
その私のお父さんなのよってその悪く言わないでみたいなことをやっぱずっと言ってるっていう
のはね、うん、いやもうアンビバレントの極みですよね。
端々にそういう描いてないわけではないんだよ、うん、だからね、うん、そういう、うん、いやでもとはいえ描いてるっていうわけでもなくてやっぱりあくまでやっぱりその、うん、スイートな家族のエピソードに行くし、うん、やっぱりだ、うん、俺はだからダメだとも思わないんだけど、
うん、
でもなんかやっぱその例えばこう薬をやってこう またいつもう一回手を出すかわからないようなお母さんっていうのだし、こう感情のコントロールがやっぱり余裕もないっていうのがあってうまくいかなくて、こうちょっとしたことですごい切れてしまうみたいなことがあって、でもなんかとはいえなんかそのお母さんと一緒にカードゲームショップに行った時のそのあの瞬間、まあ、その後まあめちゃくちゃなことになるわけだけど、あの瞬間とかってなんかやっぱすごいそのスイートな思い出としてやっぱりそれはあるし、やっぱあと一番印象的なのはその私の手を握ってっていう風に出してくるお母さんの手っていうのが、まあ、スイートなものでありつつそれを受け入れられるかどうかっていう主人公のところにもやっぱりこう都度2回繰り返されるじゃないですか、その、まあ、その追い詰められて辛い状態になっているお母さんが、あの手を握ってっていう風に差し出してくる手を握ることができるかっていうのって、なんかだからすごいこう個人の話だし、まあ、スイートな部分も、きつい部分も含めてでもなんかやっぱこうスイートなものの話だったなっていう気はね、
いやだからその、個人の話とその社会的なこう問題のやっぱピークポイントってなってるのが、そのお母さんがあの看護師やってるけど、あの尿検査で尿の提出が今すぐ必要なっていうのを経一検査の時に、でもこれだと引っかかっちゃうから、引っかかって仕事なくなっちゃうから JD にちょっとあんたの尿をくれみたいに言う時に、JD はやっぱそのいやここで甘やかしたらまたお母さんは薬物にはまるからここで立たなきゃダメなんだって言うけど、でもやっぱおばあちゃん的にはここで仕事がなくなるっていうことはもうどうしようもないし、仕事がなくなったとして、そしたらね、アクチュアルな問題として生活保護が受けられるわけじゃないから、生活保護っていうか、なんかその、あの家はどんどんさらに悪くなっていくから、ここで一回あ何そのね、あの苦虫を飲んでお母さんを甘やかすしかないっていうあの選択をさせるところだとか、本当にね、この映画のピークポイントだと思うんですけど、
なんかこの映画の中で何回かその、まあ、いや主にお母さんだけど、その、何か、てかまあ繰り返し、まあ、薬物中毒だから失敗を犯し続ける人として続けて、その時にその、まあ、さっき今の、あの尿検査の時もそうだし、あとそのさっきのカードショップ行った後に、あの暴力振るって、あの家にかくまわれて家の扉ぶっ壊してみたいな下りの時も警察やってきて、でそこでその、まあ、嘘つけとは言わないけど、明らかにその嘘ついた時になんかそっち側に加担してるっていうか、なんかそれを正しい選択として受け取ってる感じっていうのは、おばあちゃんに関してはあって、それってなんかまあ、わかんないですけど、単純になんか家族を守るとか、そのそれやっちゃうとダメだからとかっていうこと以上になんか、僕はやっぱその、そこのなんていうかセーフティーラインとして、もうギリギリそこで、この人を切り、あの、なんていうの、正しさで切り捨てると、本当にもうどうにもならなくなるラインみたいなのがなんかあって、
そう、
ここで急、
だ社会にせ、の、社会のセーフティーラインが機能してない、してないっていうか、ないから、自分でそこのセーフティーラインを作るしかなかった瞬間ですよね、あれは。
そうですね。
まあ、ていうか、
あそこでなんか逮捕されちゃうと。
社会側に切られると、あの本当にどうしようもないから、だったら苦渋の選択で、まだあの社会に切られない方向の選択をするっていうところで、
だから、ね、道徳的なとか人間的な正しさっていうのと、でもそれを優先したら多分もう生活ができなくなるっていうところでの判断っていうか、多分だから多分本当はここって超えちゃいけんっていうか、あんま超えない方がいい一線ではあるけど、でもなんかやっぱそうでもしないとやっぱり生きれないしっていうね、ところではあるよね、なんかね、
言い方はなんかいろいろあると思うんですけど、あの、なんかこうあそこで助ける側に常に立ち続けるって結構難しいことだと思うんですよ、でもなんかそれをやり続けてるっていう部分を結構強調して描いてるっていうのは、
あのね、冒頭の警察に捕まるシーンとさ尿検査のシーンって、なんか別に何よくよく考えるととかじゃなくて、見た人誰もがそこの、何アンビバレントなんかこうサスペンスにうわってなるところじゃないですか、あの2つのシーンをなんかちゃんと見てる人みんなが見た瞬間にうわってなるようにでき作れてること自体がすごい成功なんじゃないかなと思いますけど、
お母さんがさその切れてさ、その心中仕掛けてさ、で逃げた主人公が家に知らない人の逃げてさ、で警察呼んでっていうところでさ、そのお母さんにぶたれたっていうふうに警官に聞かれて、 ぶたれたって言ったら多分捕まっちゃうけど、うん、でもそこでぶたれてないって嘘を言うっていうのも多分結構そこは同じことっていうか、うん、そこでやっぱぶたれたって言っちゃうと、まあ単純にお母さんが捕まっちゃうっていうのもあるけど、やっぱりなんか、うん、そこでのその判断っていうか、うん、家族のためにっていうのでする判断っていうのがなんか結構その、うん、ある映画だなっていうかね、
うん、うん、泣きは、うん、だからまさにあれで、あれだね、フロリダプロジェクトのね、あの主人公ムーニーちゃんと、うん、あの若いママと、ね、うん、ウィリアム・デフォーの関係と、まあ、ちょっと近いっていうか、うんうん、ウィリアム・デフォーがいることによってそのお母さんのなんかグレーゾーンなことも、うん、なんか、うん、まあ、最終番人としてあるみたいな構造ではある、うんうんうん、
そうですね、なんか、うん、なるほど、割となんかそこをちゃんとやってるっていうところは結構、
うん、
まあ、原作がどうなのかは全然読んでないから分かんないけど、うん、なんか、まあ、そこはちゃんとしてる、うん、ちゃんとしてるっていうかあれですけど、
うんうん、
なんかその割とその最初に言ってさ、その見やすい映画だし、割と誰が見てもなんかある意味感動しやすい作りでもあるんだけど、うんうん、まあ、そこに関してはちゃんとこう、なんていうのかな、見た人がそんなにこうご、なんていうの、誤読の余地がないっていうか、
うんうんうん
うん、なんかこう、僕すごい、なんだろう、あれですけど、こう、そういう、こう、個人レベルで、こう、うん、できる範囲で、こう、うん、今目の前にいる人、まあ、まあ、家族だからって言ったけど、かまあ、家族、云々とか、またちょっと別として、うん、なんかこう、うん、あそこの、こう、なんつうんだかな、ちょっと言い方が難しいですけど、こう、守る側にいる、立つみたいな。
うん、
こう選択の取り方みたいなのをちゃん、なんかこうちゃんと描いてるなと思って見てて、
うん、
だからその主におばあちゃんがですけど、
ばあちゃん、
うん、
でなんかそれって、まあ、もちろんその世の中をいきなりあれで良くするわけではないにせよ、めちゃくちゃ大事なことなんじゃないかなと思って見てたんですけど、うん、
なるほど。あとやっぱ俺今作見てなんかアメリカの田舎もの田舎系映画ってめっちゃ好きだなって思って、うん、何スリービルボードとか、あとあれですよ、あのネブラスカとか、
あ、
うん、やっぱアメリカ田舎で掘っていくと面白いなみたいな、
まあ、アメリカってさ多分こう、うん、大枠では多分大きい田舎だみたいな感覚っていうのは多分ね、うん、あるんだろうからね、うん、なんかやっぱどうしても映画で見る街だと結構ニューヨークとかさ、うん、ロサンゼルスとか都市部が多いけど、うん、なんか多分こう感覚としてはやっぱ単純に人口比率で言っても多分そのいわゆる田舎っぽいところに住んでる人の方が圧倒的に多いはずだからさ、まあなんかね、うん、すごいこう、
そうだよね、
うん、いわゆるアメリカ的な風景って言った時になんか原風景みたいな言った時って多分どっちかっていうとそれネブラスカだったりとか、うんね、うん、そういう風景だったり、ね、まあ、見てないけどラッキーとかさ、うん、なんかそういう風景だったり
して
、
うん、まだ見てねえんだ
見てないんですけどね、
うん、なんか、まあ、舞台が90年代、ね、多分90年代から2000年代初頭ぐらい、
うん、まあ、任天堂64とかあった、
2011年前後ですよね、
うん、
まあ、なんか、うん、っていうのもあってか、なんかすごい90年代の僕だから本当ちょうど映画見始めた時ぐらいにあのレンタルショップ行って借りてた、うんうん、なんかその、うん、それこそなんか田舎少年主人公ものみたいなのってなんか、うん、結構あったんですよ、なんか、うん、マイフレンドフォーエバーとか、うん、スリングブレイドとか、まあ、ちょっと今回スリングブレイドともちょっと近いなと思って見てたんですけど、そう、なんかこうそのテイストに、ね、めちゃめちゃ似てるんですよ、なんかあのてか、まあ、ロケ地の問題もあるかもしれないけど、
そうね、あの冒頭だけで言うとなんか普通にスタンドバイミーっぽいっちゃスタンドバイミーっぽくも見える、
なんかすごいだから90年代、まあ、そう90年代映画感みたいなのが、
うん、
これ悪い意味じゃなくてなんかすごい感じて、うん、それは良かったですけど、
うんうんうんうん、
はい、はい、じゃあどうですか、そんなところまだ、
はい、
そんなところ
大丈夫です、
そんなところですかね、まあ、今日ちょっと短めですが、はい、まあまあそんな感じですかね、そしたら、
はい、
はい、大丈夫ですか、言い残したことはありませんか、
大丈夫です、
まあ大丈夫です、
はい、
ザ・ライダーの回とかの時に言います、そしたら
そうザ・ライダーね、なんかできればやっぱちょっとザ・ライダーとセットで見るとなんか、うん、なんかでも前提としてやっぱりでもとはいえ多分 このリアリティっていうか、なんか、うん、あんまりこのラスベガスがアメリカのそのもうちょっと田舎の部分の話ってそんなに今、うん、がっつり映画化ってそんなされてないって、うん、なんか中心、うん、ハリウッド的な、うん、なんか今の中心で作られてるものからちょっとまた違う題材のものだと思うから、うん、もちろん、うん、ノマドランドとかね、
うん、
やったらまたあれかもしれないけどだと思うので、うん、なんかこの世界こういう世界が描かれてるってこと自体が結構大事だった気は、
ね、うん
うん、
しますね。
そうだってそれこそネブラスカ あの田舎っていうか田舎の家描写とかやばいですからねなんか超やばい双子、あの前科のある双子がずっとリビングでなんか汚い言葉言いながらこっちののしってくるみたいなシーンとか、まあ、あれはギャグとして描かれ全体がギャグとして描かれてるからなんかのほほんと見れるんですけど、
うんうん、
結構キワキワのラインっていうか、
うんうんうん、
描かれ方によっては、
うん、ですね、まあ、なんかなんでちょっとザ・ライダーと多分あのヒルビー・エレジーがこう見やすいところだと多分ちょうど同じ近いような、
うん、
あの場所のリアリティを描いてるとは思うので、うん、結構やっぱセットで見ると気づくこととかもね、うん、あったりするんじゃないかということで、うん、あのザ・ライダー本当ね見るの腰重いんですけど、
う
ん、あの
見たら傑作っていう、
これめっちゃいいっていう、でもなんか大体いわゆる名画みたいな映画ってなんかオズとかもそうですけど、うん、なんか見るまでこうしょうもないですけど見たら見たで あめっちゃいいってまあ思ったりするんで、うん、なんかそんな感じでザ・ライダー 見たらもうぜひ一緒に見たらいいんじゃないでしょうかという感じで、はい、じゃあ、はい、告知、はい、まずこの番組では現在、お便り募集しております、まあ、なんか最近こんな映画見たよとかこの番組の感想とか、意見とか、うん、まあ、なんか単純に近況報告とかでもいいので、送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tearz@gmail.com、
はい、
29は数字です。 29.tearz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオの、Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームの方にメールを送っていただいても大丈夫です。はい、
まあ、あとあれですよね、なんかそのそろそろ春とか夏あたりに向けて初夏あたりに向けてなんか企画とか、ね、はい、考えてもいいかもしれない、あの職種総選挙とかね、
なんかやりたいですね、
みんなで職種総選挙とか、
職種総選挙ね、
最近、まあ、それこそ、うん、
はいはい、
リモートだからさ、あの本当にみんな同時に同じ映画再生して
見ると
か、そうですね、はいはいはい、うん、普通になんか最近僕毎朝、うん、
はい、
マトリックスを見てるんですけど、
毎朝マトリックス、
あ、マトリックス、
あ、そうですね、
マトリックスを見ながらコーンフレークってか、まあ、グラノーラを食べてるんですけど、うん、あのマトリックスも結構触手ですよ、あのセンチネル
タコみたいな、ね、イカみたいなやつ、
ふにょふにょふにょ
って感じで、ね、あ、機械触手でしょ、
うん、もう画面いっぱいにもうねセンチネルがねぐちゃーってもうなんかリロードとかだと思うね、うん、すごい、あ、もう今俺の家のテレビは触手しか映ってないみたいなね、そういう状態になったりとかするので、うん、はい、
だあれですね、職種総選挙に向けてみんな好きな職種なんかリストアップとかしといてねって感じ
ですか。なんかこのさ、ただでさえこのコロナで割とこう気がめいってる時にさ、もう職種の映画とかずっと見せたらもう死にそうだよね。
話せばいいじゃないですか。
発表
別にだって現実世界の中に職種が出てくるわけじゃないからいいじゃない。
イソギンチャックくらいだもんね、現実世界。
コロナなんて職種みたいなもんですよ。
はい、暴論すぎる。
全然違うよ。
はい、
はい、
あと、この番組では、有料版やっております、月額300円からで、まあ本編では本編今日ちょっとで、ね、本編前半そんな感じでしたけど結構ダラダラしたような雑談だったりとか、たまに、まあ、ちょっと、本編で喋ったこと のよりちょっと深掘りしたような話だったりとかしてるので、よかったら、入っていただけると嬉しいです。あのこの番組基本的にポッドキャストで無料で配信してますが、まあ、一応ちょっと僕らの活動の資金とかにもなったりするので、うん、まあ、単純に有料版のコンテンツを聞くっていう以外にもちょっとこの番組を応援するみたいな意味合いでもね、もし、ちょっと何かしらこう応援したいよみたいな気持ちもしある人がいたらちょっとそれでも有料版入っていただけると嬉しいです。
はい、はい、これ言えたらでいいんですけど、今会員って大体どんくらいいるんですか。
まあ、
あんま変わんない、
42、3人ぐらいずっとですね、割とここ最近は、うん、
ありがたみですね、
嬉しいですね、
本当にね、
ありがたみです、
ありがとうございます、
ありがたみですよ、ショルダー片身って感じですね、本当にね、 はい、
はい、そして
なんか他なんか諸々告知ありますか。
まあ、金内武樹ですが、
はい、
私がもうすぐ亡くなる私の自分の家の団地の一室やっております盛る夏の人がいて聖火日ってやつの最終作品アバンダンドネバーランドってやつが2021年3月12日くらいからやると思いますので、よろしかったら盛る夏の人がいて聖火日のツイッターアカウントなどに最新情報が載っておりますので見に来てください。
はい、
そして、
はい、KTY という名前でラッパーをやっておりますが、おそらく2月17日に、まあ、一応初のソロシングルか、B のサイクルフューチャリング、文園太郎篠田瑞希と、グリードアイランドという、シングルが、まあ、両 A 面シングルが、各種サブスクリプションで配信開始になります。まあ、基本的にすごい僕の周りのラッパーでブックオフ好きな人たちを集めてブックオフの思い出についてそれぞれラップしたり、自分の地元のブックオフの好きなことだったり好きなところだったりをラップしたのが B のサイクルという曲で、それとあと、グリードアイランドっていうね、ハンターハンターって漫画に出てくる、まあ、ちょっと架空の、まあ、バーチャル都市みたい、都市っていうかバーチャルランドみたいなのを、まあ、モチーフにちょっとまあなんとなくウーバーイーツで配達してる時のこととかをね、なんかこう
グリードアイランドとそこつながるの。
あ、まあ、それはちょっと聞いても楽しみ。ちゃんとつながるロジックあるみたいな。まあ、てかあれですね、こう iPhone 越しに見た世界みたいなことをグリードアイランドの方では、まあ、割と歌ってるので、まあ、その2曲を、入った両 A 面シングルが、配信開始になりますので、よかったら聴いていただけると嬉しいです。B のサイクルはモルフォビアさんっていうビートメーカーの人に作ってもらったんですけど、トラックを、うん、その元ネタもブックオフで買ってきてもらったので、純度 100% のブックオフ成分になって
きて、山田自身はブックオフでできてますからね。
僕はブックオ
フで、ね、ある意味純度100ですよ。
あ、またそれとは別でもちょっとまたブックオフの曲また別の人と作ってたりとかして、
ブックオフのアルバムとか作れるんじゃん
僕ブックオフのアルバム今作るつもりで今
見てるんですけど、
ちょっとやっ
ぱなんかすごい普通さあ DJ とかトラックメーカーってさハードオフじゃん。
はいはい、僕ブックオフ、
でも豆腐ビーツとか、
そう豆腐ビーツでも最近ブックオフの話をなんかしてる記事を読んだので、そう僕はでも豆腐ビーツよりも早く先に寺田心を追い出して、早く僕がブックオフの正式なイメージキャラクターとして2代目清水邦明を襲名したいと思ってますので、はい、そんな感じですかね。はい、はい、じゃあそんな感じです。
はい、
はい、では皆さんちょっとコロナ禍でなかなか外に出れなかったりね、出づらかったりとか、こう気分が塞ぐ日々も続きますが、まあ、皆さん元気にやっていきましょうということで、本日はいただく山田と、
はい、金内武樹夏アニメーション
と
高島でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでた、あの頃踏み込むペダルと硬いアスファルトと、また遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでた、あの頃めくったページと覚えてるセリフとも思えないカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでた、あの頃踏み込むペダルと硬いアスファルトと、また遠くなるカントリーロード、あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでた、あの頃めくったページと覚えてるセリフとも思ってないカントリーロード。
2004晴天エロ本照り上げる空に響く5時のチャイム、もやの親父はいつもパズルボブル、生まれたこの街の広さを知る、抜け出すには目的地必要で、目的地があれば It's a beautiful day。 現状変の続き読むために握るハンドルと話しな子がね、どこの街にもブックオフはある、マップなしでもその場所はわかる、駅前新青梅街道シックスセンス、そこには新たなブックオフ、吉谷曰く流れ山が一番でかい、そんなブックオフは見たことない、そこがどんなだってか忘れた帰り道、世の玉川覚えてる、
あの街にもこの街にもまだブックオフが並んでた、あの頃踏み込むペダルと硬いアスファルトと、また遠くなるカントリーロード、
どあの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃めくったページと覚えてるセリフとも戻れないカントリーロード寺島の家で読んでから友達のマーク頭の中グリーンパークの1と5、6、7抜けた2から4は千歳烏山物語たどる日に焼けたサドル毎過去にハマる関数のピース阪神16は東村山見つけて笑った東ゼム長年玉もらってヒロを誘ってブックオフからブックオフ辿って年始のセール買う全巻セットそれ読んだら次俺に貸してよそれから4年後の秋明らかになる友達の正体え誰それ当時14の俺はその冬にブックオフに振り飛ばしましたあの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロードあの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃めくったページと覚えてるセリフとも戻れないカントリーロードあの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃踏み込むペダルと硬いアスファルトとまた遠くなるカントリーロードあの街にもこの街にもまだブックオフが並んでたあの頃めくったページと覚えてるセリフとも戻れないカントリーロード
ブックオフには普通の値段のコーナーと100円コーナーの2つがあって当時の僕は100円コーナーでしか漫画を買いませんでした自転車に乗っていくつものブックオフを